はい、ということで天変文化系トークラジオ29歳までのうち第324回
ということ
で、ね、いや、さ、そうか、そうですね、
でございますね、
はい、はいはい、
ということで、皆様、いかがお過ごしでしょうか。やっぱね、はい、そんな感じですね。ちょうどよかったです。
どうも、どうもこうもね、ないですよね。あんまり変わり映えのない生活を送ってますよ。金内咲夏アニメーションです。
はい、
はい、
あ、どうもレイトです、よろしくお願いします。
そして、
あ、どうも高島です、よろしくお願いします。
はい、はい、ということでですね、まあ、本日は、Netflix オリジナルですねの、まあ、白氷という映画について喋、るわけですが、なんか結構ね、まあ、あの募集したのもあって白氷のメールも来てるのと、
うん、
結構なんか太田をたくさんいただいてますので、
う
ん、
そうですね、
こちらの方を、読んでいきたいかなということで、まずあれですね、神回メールが、
はいはい、
来てたんですが、ちょっと前回読めなかった、リュウさん、
うんうん、
はい、
あのリュウさんからの神回メールを、
RYU と書いてあるリュウさんですね。
はい、読みますね。はい、
ありがとうございます。
ではラジオネームリュウさんからです。はい、ご無沙汰してます、ライトサイドリスナーのリュウです。あ、これなんか久しぶりに来ましたね。
そうです、
サイドリスナー。はい、このラジオには2人のリュウがいると言っていただけるのが嬉しく、確認してもらえている喜びを感じていますと。はい、仕事柄コロナ感染は絶対してはならぬので、あ、大変ですね。映画館は、全く行ってません、なのでメールもできていませんでした。今回は全エピコンプリスナーとして神回を送る。さ、素晴らしいですね。
あ、素晴らしい、
まあ、全エピソード聞いていると、はい、で第1位が、記録ドキュメント X 回と、
ほら、
ディープな語り、何度も繰り返し聞いてます。武井さんの三つ子菩薩を初めて見てしまう瞬間のドキドキ感が良かったですと。
あと
武井さんのレイトさんに対するさすが映像屋だけあるなという漫画のセリフのような言葉がなぜか印象的です。
どのタイミングで言ったの、
はい、なんかね、映像のビデオ、なんかね、ビデオコーデックについて、あれは VIC からなんか RIP みたいなことは言ってる。
RIP って死んじゃってるじゃん。死んじゃってるよ、
それ。AVCHD みたいなのあるじゃん。なんか、ベラベラ言ってる時に、うん、映像で働いてただけのことはありね、みたいな、だ気がします。
あ、
はい、はい。第2位、新生かまってちゃんかいと。
うん、おい、両方俺出てんな。
自分はこのバンドは聞いたことがないのですが、聞いてください、ぜひぜひ。部長武井さんの F2 人録音が久しぶりで、開始当初の雰囲気が感じられてとても良かったです、うん、ということで、ありがとうございます。じゃ結構じゃオールドリスナーですね、リュウさん、
うん、
ね、
うん、全員、はい、ね、コンプしてますね。
はい、3位、怖い間取り事故物件会、はい、本編よりも冒頭の部長武井歌丸に会うの巻が本当に面白かったです。あ、あれがね、ブルータルジャスティスを見に行った時ですね。
話しかけれなかった、
部長、部長の稲川淳二オマージュの語り口からの武井さんの弁明、俺はラッパーとは名乗らない発言など、希代のラジオパーソナリティ対決はぜひ実現してほしいです。まあ、負けるね、確実に負けますけど、やっぱりね。武井さんの名場面集のようなランキングになってしまいましたと。
いや、ありがとうございます。
ただ武井さんが好きなのではっていう、
レイトさんのホラー評は聞こたえ十分ですし、高島さんの書評は素養の高さを感じます、部長は昨年もリンダリンダリンダ愛に溢れていました。そんな言ったか去年は。さて、長くなりましたが今年も、配信楽しみにしています。Zoom なども広く普及してきたので公開収録などしてもらえたらいいななんて思いつつ、スマホを閉じます。ご清聴ありがとうございました。
や
っぱでも、もうあれじゃないですか、今の時代はやっぱクラブハウスなんじゃないですか。わかんないけど。で、誰かこれクラブハウスやってないんですか。
あのインストールして登録したんですけど、うん、なんか招待されない限り何もできないらしくて、
ああ、
うん、何もできてないです。
武井さん、うん、
はい、
僕も全くこんな状態なんですよ。
招待待ちなんだ。
ダメじゃないですか、招待お互いにできないじゃないですか、これじゃ。
これ何なの最初は。じゃあ何、その分かんないけどさ、はい、あのほらザッカーバーグ的なやつが一人いて、そいつがこう5人に招待してみたいな、うん、そういうやり方なの。
そうじゃない、ペイフォワード
なんか一人招待枠が、招待枠があって、招待して、うん、招待されて初めて参加できるみたいなことらしいので、うん、ちょっと
怖
っ、はい、早く招待してほしいですね、
うん、
なんか、うん、まだ盛り上がってるうちに参加しておきたい。
そうね、
すごい。
うん、でもマジでそんな人でもさ、はい、ちゃんと招待してほしいんだったらツイッターとかになんか誰か招待してって言ったら多分来ますよ、山田君とか武井さんとか。
それほら、
まあ、恥ずかしく
て、恥ずかしいじゃん。
いや、ここで言うのは恥ずかしくないの。
いや、なんか
いや、うん、なんかさ、何そのチラみたいな、なんか、うん、俺、まあ、言われたらやるかってやりたいじゃん。
なんかあのもうでもさ、なんかツイッターは公な感じするけどさ、うん、あのここなんかポッドキャストの中はなんかもうちょっとこう個室っていうかさ、なんかあのちょっといいみたいな、ちょっといいみたいなさ、ちょっといいっていうなんか呼び出す場所みたいな感
じ。怒られる時のやつ
な、
う
ん、
はい、
そうなんか会議室、あのちょっとあの山田君ちょっといいみたいな感じあるじゃないですか。なので、まあ、ちょっとなんですかね、あのリスナーさんの中でもしクラブハウスやってる人が、
いや素直にツイートしなよ、
あの個別にこっそりあの DM で連絡ください。
かっこ悪いね。誘ってもらえたらやるしかないかなって感じかな今。
だってなんかほらクラブハウス誘ってもらえない人って思われるの嫌じゃん。クラブハウスには行きたいけど、クラブハウスに参加なんかこう呼んでもらえない人みたいな嫌じゃん。そういうほらブックスマートみたいなやっぱ知識がある、うん、はい、
そんな感じで常に流れ物でいたいし、
流れ物でいたいけどクラブハウスには行きたい。
そうそうそう、あくまでたまたま来たやつってことにした。
そうなんですよ、はい。でもだってほらなんかさ、カルチャーとか、ね、曲がりなりにもね、喋、うん、る人間がね、やっぱこうクラブハウスに今こうクラブハウスやったことがないって、これどうなんだろうこれね。
どうなんだ。山田君ってさ、ツイキャスとかさ、インスタキャスティングってやったことあるの？
あ、やったことない。
甘いの？
ないですね。はい。ないですね。僕はないんですけど。はい。
なんかそこまで言う割にはなんかその謎の自意識ないって感じですけど。
そう。まあそんな感じなので。ちょっと
あの招待してくれる人いたらね。
さんをはい。
はい。
お願いしますという感じでしたね。はい、はい、そしてもう一つ普通オタ来てますね。
はいはい、
お、ありがとうございます。
はい、夏目琴葉さんからですね。
あ、毎回ありがとうございます。
はい、29歳までの地図の皆さん、お久しぶりです。そんな久しぶりじゃないですね。
毎週
送ってきてくれて、まあ、ありがたいんですけどね。はい、夏目琴葉アット基礎基本ですと。
うん、
最近は新しくセーリングレースゲームであるバーチャルレガッタをはじめ、基礎基本ができないままボコボコにされている毎日です。もう何を言ってるのかがわからない俺これ。このゲームはヨット競技を体験できるゲームであり、ほう、プレイヤー人口がむしろ実際の競技の選手の方が多い。
へえ。
日本の、過去日本の某コミュニティ内の話ですと。またおそらくですがコロナ禍ブーストがかかっていると。あ、じゃあちょっと増えてるんですね。ほどのリアル感とセーリングという競技の性質的にスマホでもある程度操作ができてしまうというバランスが非常によく、う
ん、
スマホレースゲーとしてベストワンだなという感覚があります。
へえ。スマホレースゲーというジャンルがそもそもそんなあるもんね。
あるんですね。が、この文章を、このポッドキャストに送るのもなんだか変な感じがあるので、自分周辺でレースゲーム絡みのポッドキャストやりたいねとタイムラインでよく言ってます。おお、いいですね。ぜひぜひぜひぜひって言ってはあれですけど、いいと思います。はい、例えばですがタイトルは30歳からのテックとか、過去この番組のおまわりです。あ、ちなみにあのこの番組もね、あの中上健二の19歳の地図のオマージュなんで、ね、うんうん、
だオマージュのオマージュやるとなんか劣化していく感はあるけど、
ね、ちょっとオマージュのオマージュですね。あのエヴァに影響を受けたみたいな感じですよね。
ああ、そうそうそうそう、
それはそれとして321および322回を聞いたので感想を送りつけます、
うん、
かっこ例のごとく原作未視聴、ゲームやりながらの、配読ですと。はい、
拝聴ですね。
拝聴ですね。はい、321回の中で印象的だったのが、この人が、あ、321回ですね、ヒルビリエレジーについて喋ったんですね。うん、この人がここまで成功するまでの間で一つでも甘えた途端に転落していただろう瞬間の連続といったフレーズと、そこに付随した生存バイアスの話でしたと。というのもちょうど321回に読まれたハガキで言及した基礎基本大戦争を自分たちがやっていた時に自分が感じたことが生存バイアスの話だったからですと。努力をしたからといってそれそのものが成功に至らないことはよくあること、その時にやり方が悪いとか基礎基本がなってないとか、まあいろいろ言われてた友人がいましてですねと。その友人を暗黒面に落としかけていた人間に対して、お前は才能があって生存バイアスを振りかざしているだけだといった記憶があります。
怖い会話だな。
ね、なんか怖い会話だねこれね。ただその友人も一般人から言えば生存バイアス棒を振りかざしていますし、私もトラックマニアで生存バイアス棒を振りかざしている過去と距離世界トップ500を取れる人間を半地下とは言わないでしょ。
すげえな。
それは意識しなきゃなと思っているときにこういう話が流れてきてすごく印象的でしたと。はい、 で322回はだからあれですね、あれの話を、私というパズルの話をした回ですね、322回は映画秘宝とどうしても切り離せない中で4人がそれと流産と家庭の話に直面しながら語っていくといった話、なんか大雑把にまとめられていますが、あの冒頭でした映画秘宝の話と、あの後半のね、私というパズルにまあ関連して出てきたその流産だったり家庭の話っていうのは、まあ別ではないけど、まあ別の話ですね。まあ、はい、うん、はい、どうしても男性的になりすぎることが良くないし、女性は入れた方がいいのではといった話が出てくる回でした。そう、パーソナリティにね、ちょっとなんか女性とか入れた方がいいかなみたいな話を、この回の時ちょっとしたんですけど、個人的には肉汁に関しては分厚い議論ができていると思いますし、この4人で完成していると思いますと、うん、なので一生肉汁していただければと思いますと、うん、ゲストで女性を呼ぶべき回もあるかもしれませんねと、うん、はい、あとタイムラインでも書きましたが、自分から被害を受けたなどと発信してしまっている人に対しては私は悪い感情しか抱きませんと、うん、なぜなら SNS で真実を書いてもそれが真実であるかどうかわからないからですと、うん、むしろ SNS で火を立てる行為自体が私には信用できない人間だと、思えてしまいます、まあ私の SNS の使い方の基礎基本がなっていないということなんでしょうが、そもそも本当にやばい案件なら SNS で火を立てるな、 SNS という場所に挙げられた途端にそれはオープンに開かれすぎた議論の種でしかありませんと、最後にこれは現在募集しているメール内容とは全く関係ない話ですので、メールを読むタイミング等がないなら有料版で読んでいても構いません、はい、一応以上にも、加入しているので私には届きます、ではトラックマニアの話から止めてということでございますが、
ありがとうございます。
はい、まあね、うん、SNS の使い方の話ですが、ねえ、ちょっと、な。
もういろいろとね、今週もいろいろと香ばしい話題がね。
なんか、でもとりあえず、あんまちょっと、うん、これ、あの、別にどうでもいいことですけど、
うん、
まあ、なんかなんだろう、俺、夏目さんの SNS の使い方は夏目さんの SNS の使い方で、それはそれで尊重されるべきだと思うんですけど、っていうほど SNS ってもうやっぱ閉じられたメディアではやっぱりなんかなんだろう、結構 SNS が Twitter って場所が特にね、どういう場所かっていうのって、うん、人によってかなり今使い方って違う場所だと思うんですよ、
うん、
なんかこう例えばかつての2ちゃん的な感じのノリで使いたい人もいると思うし、多分まあここ最近だとやっぱね、やっぱハッシュタグデモとかもあって、すごいやっぱそのツイッターに上げるっていうことがある種のその社会的な影響だったりとか告発だったりとかね、てかなんかその結構声が出しにくい人だったりとか、まあ自分が置かれてる状況とか問題とかに対してそのみんなにシェアする場所でもやっぱり同時にあったりするとは思うわけですよ、
うん、
で今回の例えばその映画秘宝の件とかね、
うん、
まあ、今回のって言ってもなんかまたこの1週間の間でいろいろ起きちゃったから映画秘宝の件もなんかてかなんかもっとなんかよりこう本質的にダメな人が出てきちゃったりとかしてさ、でもなんとも言えない気分なんですけど、まあ、でも映画秘宝の件とかに関してね、なんかそのじゃああれってじゃああの人がじゃあツイッターに上げないとしたらじゃあどこでじゃあ声を上げたらよかったのかっていうと、なんかそれって結構難しい感じがするっていうか、やっぱりなんか最初に SNS、うん、ツイッターで上がったからこそなんかちゃんとああいう議論になったっていう、あそこまで話題になったことだと思うし、こうそれで広がっていったものだと思うので、なんかその夏目さんとしての SNS の捉え方はこうっていうのももちろんあっていいと思うんですけど、なんかそれをツイッターに上げるのは違うっていうのはちょっと俺はもうなんか今の段階ではそれは違うんじゃないかなってちょっと思ったりはね、うん、しますけどね、はい、
うん、まあね、ツイッター以外は大体封殺されちゃうから、
うん、
まともに訴えたところで、
うん、
やっぱで直接ほら、映画秘宝の人とやっぱやり取りは、まあ、してたけどそれ自体がやっぱり怖かったっていうことだったさ、うん、書いてることって、
うん、
で言った時にやっぱツイッターに上げるっていうことがちゃんと一つの議論になってるし、うん、でまあ、と同時に、ね、トランプみたいなこととかもあったりするから何とも言えないっていうのも、まあ、あるのは分かるんですけど、でもなんかそのツイッターで議論することによってそれがちゃんとこうなんだろう話題になってというか、なんか正直ちょっとこうニュースとかいわゆるメインのメディアがむしろなんかツイッターとか追っかける形に今なっちゃってるような状況があるじゃないですか、って言った時になんかこう、まあ、俺も別に SNS だからイコール信用できるメディアだとは全く思ってないですが、でも同時に結構やっぱりその今 SNS っていう場所自体もやっぱりその閉じた ある程度閉じてて自分たちだけで楽しい、うん、なんかそのルールがあって楽しめるコミュニケーションの場っていうよりはもうちょっと社会的な場にもなってきてるとは思うので、うん、っていうのはあります、はい、僕はそんな感じです、はい、
まあ、あとあれ公式から送ってる以上あの、うん、それさらされて晒されたって怒るのは映画非公開に問題あるよね。
そうだね。てか、なんかその、そうそう、
あの個人アカウントからのうつ DM みたいなのを晒した、いやそれも別に晒していいと思うんだけど、うんうん、を晒したってなってなんか叩くの分かるけど、うん、あれ映画非公式アカウントから怒られてきてるから、うんうんうん、そこの面ではもうセーフだよね多分。
てかむしろあれだよね、なんなら非公開から仕掛けてるっていうのもあるからね。これに関して言うとね、
さ
ら
に。そうね。
でまあなんかね、まあ、森さんの件は別にツイッター発信ではないからあれだけど、うん、まあでも正直森さんがだからね、なんだ聞き分けのようなんだっけ、
なんか女がいると会議長引くよね、
うん、長引く
やつでしょ、
なんかあばきまえてる女っていうね、うん、言い方をして、まあなんかそれが、まあ、まず一回その JOC の評議員会でそれを言って、うん、で、うん、その後に謝罪会見はしたけども、謝罪会見の時ももう超不愉快だね、あのねどうやったら面白おかしくしたいだけだろうお前みたいな、なんかもうって感じでね、まあ、してて、まあ、でもそこに対してやっぱハッシュタグわきまえてない女とかさ、あの、まあ、森、うん、あの前首相のそのハッシュタグでさ、あの、うん、辞任を求めますみたいなのとかってやっぱこう今ね、あといかんせんこうやっぱ街中でちょっとこう署名活動するとかも難しかったりとかね、まあ、デモとかもやったりするけど、まあ、なかなかちょっとこうそこに参加するみたいなのがしづらい時にやっぱりこうね、うん、あのネット上の署名だったりとか、うん、あとまあハッシュタグデモみたいなことやってたりするので、うん、まあ、なんかうん、ちょっと俺は夏目さんのその SNS の捉え方ちょっと俺はね違うかなって思うかなっていう感じです、うん、はい、うん、はい、こんな感じでいいですか、なんか、
はい、あ、ちょっとなんか関連してってわけでもないんですけど、まあその夏目さんので、うん、はいはい、あのほら女性、メンバーというか、
はいはいはい、
入れる入れないみたいな話とかあって、うん、まあ、その先週の収録前のタイミングでちょっとね、うん、話があったりとかして、うん、まあ、ちょっと今年かけてみたいな話と来てるタイミングであるんですけど、うん、まあ、それを聞いていただいた方でちょっとね、あの多分 DM とかで送りたかったんだと思うんですけど、うん、あのちょっと送れなかったらしく、あの有料版の方のコメント欄に書いていただいたのがあって、うん、はい、ちょっと結構なんだろうな、読んだ方が良い感じのお便りだったので、うん、ちょっとここで読んでもいいですかね、
うん、はい、
はい、ラジオネームヒュパティアさんです、
うん、
はじめましての方かなと思うんですけど、はい、ニクシーズの皆様こんにちは、いつも放送楽しく拝聴しています、ヒパティアと申します。こういう事象で始めるのはどうかと思いますが、女性リスナーです、
うん、
お、
まあ、女性の方です、はいはい、これまで映画の感想など特にお送りしたことなかったのですが、いきなりこのようなメールを送るのは少々気が引けるのですが、最近の番組でしばしば映画および映画界隈における女性についての話が話題に上るので、一人の女性リスナーが皆さんが最近話している内容をどう聞いているのかをお知らせしたく筆を取りました、
うん、あ、ありがとうございます、うん、
映画を見ている女性にもいろいろな受け取り方をしていると思うので、私が女性代表を自称する気はありません、
うん
うん、私はおそらくレイトさんと最も年齢が近いのですが、最近のポリコレ関連あるいは女性をめぐる言説を聞いていると不思議な気持ちになります、私の中にはサブカルの俺たち的なノリを楽しむ気持ちもあるし、それで育てられた感性もあります、
うん、
俺たちの中に私も入っているんです、
うん、
俺たちとして女性を対象化して楽しむ男性的な自分と、対象化されて阻害される自分が同居していると言えばいいでしょうか、
うん、
お
それがきついとききつい作品もあればそうでない作品もある、
うん
うん、例えば霧島部活やめるっていうのはあらゆる人が高校生の時の自分を見つけられる映画だと言われますが、うん、前の智也だっけ、うん、さんのポジションの女性は出てきません、
サイドキックみたいな、
私はそのような女子だったので霧島には自分を見つけられませんでしたが、あの映画はいい映画だったなと心底思います、
うんうんうん、
ある程度の諦めとずるさを持って俺たちであった私としては、今更弱き女性として取り立てされるのは居心地が悪い気持ちもあります、 もちろん社会の中での女性差別には日々直面せざるを得ず、女性と扱われてしまうので格闘し続けているけれど、
うん、
映画という娯楽においてはそのジレンマは個人的に乗り越えて、時には女性であることを忘れたりして私なりの楽しみ方を身につけたはずだったのに、
うん、
映画でも弱者で虐げられる女性としての自分に正面切って向かい合わなきゃいけないのかと言えば伝わるでしょうか。
うんうんう
ん、芸術や文化を愛する以上、つまり過去の、蓄積の遺産を愛する以上、そのようなジレンマはいつもつきまといます。
うん、
過去の英知と過去の無知、あるいは暴力を丸ごと受けれるべきなのか、それとも暴力には宙をつけてアップデートした感性で新しいものを求めるべきなのか、そのあたりの答えは個人的にはまだ出ていないですが、政党の出ていない問題に誠実に応答し発信し続けている肉地図の皆さんは勇敢だなと思うわけです。
嬉しいです。
ちなみにこれは素朴な疑問ですが、肉地図の皆さんには映画の中で描かれる男性性についてのきつさってないんですか？映画に出てくる男性が男性だからといってなぜこんなことを課されなければいけないのか、そうしないと物語が成立しないのかということに関してのきつさってないのでしょうか？例えば近作だとテネットなんかでは男性描写も女性描写もだいぶ暴力的で、現代にこのジェンダー感をエクスキューズなしに持ち込むのかいとなどと私は思いました。男性はそのあたりあまり表彰に自分を巻き込まずに見られるのですかね。いつかお考えを聞くことができれば嬉しいです。はい、でまとまりのない長文失礼いたしました。映画の感想ではないので番組内で取り上げていただかなくても大丈夫です。取り上げました、
はい、取り上げてます。
あ、でもすごい、ありがたいですね。
めちゃくちゃ、
で、こんな気持ちで一女性リスナーが聞いていますというお知らせでした、ということで、
ありがとうございます。
はい、自説、自説柄皆さんも気をつけてお過ごしください。引っ張ってやってことで、ありがとうございます。
ありがとうございます。まず、とりあえず、本当に、こういうメールをいただいて、本当にありがとうございます。っていう感じですよね。感じですが、でもなんか確かにそう、それでも最初の、結構なんかいくつかあったと思うんですけど、なんかやっぱ、最初にあった、こう、そうだなと思うのは、こう、いわゆる俺たちカルチャーみたいなものって、その必ずしも俺たちだけのものじゃないよねって、でその男だけが楽しむものでは なくて、多分その俺たちっていうノリ自体をその多分特に同世代ぐらい、多分僕らぐらいの世代 その多分女性も含めてやっぱ楽しんでたよね、楽しむことってあったよねっていうのはやっぱりあって、って言った時にやっぱすごい、そうだなと思ったのはやっぱそう、俺たちカルチャーっていうところで一緒になんかそのお下劣な感じとかさ、お下劣な感じだったりとか、そのいわゆるこうサブカルとかヒリアみたいなところのさ、カルチャーみたいな、まあって言ってるところとちょっと重なってるかはまたちょっと分かんないですけど、を楽しみ、まあ、いわゆる俺たち的なね、ホモソーシャルのノリをこう別に女性もやっぱ楽しみつつ、でも同時にその場所にいる時のきつさみたいなのもありつつ、でも同時になんかこう被害者としてだけ見られることにも違和感があるみたいなので、なんかその3つある感じってのはなんかやっぱすごい分かるなっていうのは、そう思いますよね。そう
まあ、なかなかねちょっと聞く機会がないじゃないですか、こういう意見っていうか、だから多分なんだろう、女性入れた方がいいよね的なので、僕結構あの後もずっと考えてはいたんですけど、なんだろうな、なんかその入れること、まあそのね、あの会議っていうかさ、あの収録前に話してる時にも言ってみたいなこと話してたんですけど、なんか入れることを目的化するのもちょっと違うよねとは思いつつ、でも同時にそのちゃんとさ、こうやって女性リスナーですって言った時に、まあね、なんか単純に女性男性で分けられるもんではないにしても、やっぱこういう視点って1個入っただけでもなんかまた別の考えになるよねっていうのはやっぱあったので、
豊かさになりますよね。
そうですね、なんかそうだからこの、メッセージいただいたのって、3日前とかだったんですけど、まあこのちょっとこれメッセージちょっとパッと読んだ時になんか、まあそっかこういう目線が入るんだっていうのはまあなんか分かったので、すごくありがたいなと思って、これはもう絶対本編で読んだ方がいいなっていう。
ありがとうございます。
なんかそう前ちらっとね、本当に話のあやの中で女性メンバーやっぱり入れた方がいいやみたいな感じでちらっと話したぐらいだったんですけど、実は前回の時は、ね、でまあその前にちょっとこの4人でも少し話してて、そうまあちょっと ここからあれですね、ちょっとじゃあ、でもまあその前ちょっともう少しそのメールの話しましょうか。
そうですね、
メールの話、
ちょっと後半の方でちょっと一応質問投げかけられてるので、なんか、
うん、
その辺少し話しますか、うん、その映画の中で、
まあ、映画の中でいわゆる男性、うんうん、として描かれることの、その男性に求められる男性性のきつさみたいなことですよね、
うんうんうん、
まあ、でも結構それは往々にしてやっぱりあるものではありますよね。例えばちょっと違うけど、マッドマックス怒りのデスロードにおけるボボイなんてまさにその、うん、ね、あそこのなんだっけ、あの妹誕生をトップにしてるその世界の中でこうある種のマチズムを求められることに対するしんどさの中でさ、その最初はこう戦闘員の一人として襲ってくるわけだけどさ、でもやっぱりもうなんかそれ自体結構しんどさを感じてるキャラクターだったりとかっていうのはさ、
うん、
やっぱりあって、あ、なんか、まあ、具体的にそう描かれてるなっていうのが覚えぐらいだけど、
うん
うん、
でもなんかこう、ね、なんかなんだろう、フェミニズムとかに、なんかっていう話をした時に、うん、まあ、もちろんやっぱりその構造上女性がやっぱりあの明らかに今被害を受けてる部分があるっていうのはあるから、うん、まあ、女性のにとってのって話でもあるし、うん、同時にそのね、この格好好きで男性的な社会みたいなものっていうのって生きづらさを感じてるのは、うん、男性の側にもあるっていうのはやっぱりあるわけで、まあ、映画でだと何かありますかね、他になんかね、そういうのって。
なんか昨日たまたまそのルーム237の話してたから、僕あの今めちゃめちゃシャイニングの話を思い出してましたけど、ドクタースリープとかもそうだけど、
うん、
なんかまあ、
はいはい、
うん、男性性、なんかその何をもってして男性性っていうのかってちょっとむずいですけど、まあ、なんか映画自体が割とまあ、ね、男性社会っていうか男がメインで作られてきてたメディアだったりするから、
うん、
意外とそこら辺のなんかこうしんどさみたいなのは、まあ、描かれてるのは描かれてはいると思うんですよ、ずっと、
うん
うんうん、なんか例えばね、あと仁義なき戦いのさ、
うん、
広島市東編における北王子金也、
うん、
なんてまさにその男はこうあるべしっていうかさ、
うん、
その、
うん、
今ここで男っていわゆる男性っていう男よりもちょっと任侠道としての男だったりするけど、うん、男の花道はこうあるべしみたいなところにやっぱりその価値観にこう縛られて、
うん、
まあ、なんか結構本当はこっちの方が幸せなのに男っぽいかっこよさっていうか、 なんか、
うん、
あの男っぽさのためにそれを捨てて死んでいくキャラクターっていうのは結構、うん、あの俺それだとあれだ、完全にあのナイチンゲールの敵
役、あ、
完全にめちゃくちゃ最悪なキャラクターだったけど、うん、でももうちょっと同時にすごい彼があの状況になってることのしんどさって、
うん、
多分彼個人の問題も弱さもあるけど、
うん、
やっぱり彼にとってあの価値観が埋め込まれてることのしんどさっていうのはすごいナイチンゲール見ながらやっぱ思ってた部分ではあるから、
うんうん、
ナイチンゲールはすごい僕は思いましたね、うん、最近のだと、
あとなんかあれとか、うん、あの一昨年のゴールデンリバーとかの西部劇だけど、はい、あの男っていうのがこうホモソーシャルに陥らずにどうやってその家父長的なマッチョイズムにあの、うんうん、対抗していくかっていうところがその男のその4人のロードムービーを通してどんどんそれが解体されていくっていうところが、うん、あれはすごい良かったかなって思いましたね。
うんうんうん
うんうん、確かに、
まあ、なんか先週 の、 あの私というパズルでさ最後の方にちょっと話題になってた、
うん、
その
、うん、
あいつですよ、あの夫側の方に
旦那、
うん
うん、にそのなんだろうちょっと同情もしてしまうっていうかさ、
うん、
なんか、うん、あいつの弱さっていうのに関してにある程度理解できてしまうけど女性側からすると、うんうんうん、そのいやこいつ何クズ、ただのクズでしょっていう話みたいなちょっと出て、
うん、
まあ、そういうのって多分なんかやっぱあるよねって思う、
うん
う
ん、
なんか割とその男側からやっぱ描くから男側の持ってる弱さとか辛さみたいなのは意外とこうセンシティブにずっといろんな形で描かれてはいるから、
うん
うん
うん、そうだからまあ結構あるんじゃないですかねっていう、でそれを見て僕らもなんかこうなんだろう、わざわざ言語化しないまでも受け取ったらいいと思うんですけど、
うん
うん、なんかあと、まあ、映画の中で結構それ自体がやっぱ明らかに描かれてるもん、だから、まあ、ナイチンゲールとか結構そうだったと思うし、
うん
うん、とかってやっぱなんか結構あるとは思う、なんかなんだろう、うん、結構そのこうちょっとこう 今の価値観から排除されていってしまうキャラクター、うん、男性のキャラクターとかって描いてる、うん、作品とかだと結構それとかってあったりするとは思うし、うんうん、まあ、ナイチンゲールは排除される側、まあ、でも排除されかけてる人の話でもあったからさ、うん、あそこの、うん、あそこのオーストラリアのさ、
うん、タスマニア ね、
タスマニアの軍曹っていうのはそうだったけどさ、うんうん、なんかそうじゃなくてもやっぱり例えばさっきテネットってね、うん、すみません、何さんでしたっけ、
ヒパティアさんですね、
はい、ヒパティアさんのメールに、はい、あ、ヒュパティアさんのね、はい、メールにセーターとかあったけど、もしかしたら結構敵役とかやっぱ、まあ、うん、ナイチンゲールとかもそうだったけど、うん、結構その社会から今現状の社会から要請されるそのこう強さだったりとかの結果なんかそうなってるキャラクターっていうのは結構まあ、あのそんな意識でして見てなかったけど、やっぱ結構敵役とかにもしかしたら多いのかもなみたいなね、思う部分ではありますね。
あとなんかこの件でちょっとあのいつも思ってるのが、個人的にはそのだから今その昔ながらのその男らしさみたいなのって結構映画の中でこうどんどん否定されていくじゃないですか。それはものすごい正しいし、そのすごいいいことだと思うんだけど、それに対してなんか結構僕の感覚的にそこからその男らしさっていうところから降りたところにまた新しい男らしさみたいなのが結構表出しちゃったりとか、するときにどうやってこうその降りた先をどう設定するかみたいなのが結構難しいなとか思ったりとかして、そうだからそのなんて言うんだろうな、そのあの人は昔ながらのあの マッチョだから、あなた自身がダメなんだっていう、なんかそこがすごい、そうなることによってなんかどんどんそのまたそのなんて言うんだろう、結構よく使ってるけど、その再帰的にこう自分を評価しないというか、そこに取り入れ、新しいカルチャーに新しい価値観にアップデートできてないお前らはダメなんだっていうところで、そこのでどんどん、そうするとあれ自分たちってダメなんだっていうところでどんどんこうまたドライブがかかっちゃって、それでどんどんまたなんかその新しい価値観と古い価値観でどんどんこう亀裂が入ってったりとか、どんどんカルト化しちゃったりとかするっていうのは結構あるのかなと思ってて、だからなんかその塩梅っていう、塩梅というかなんかこう着地点を見つけるのはすごい難しいのかなっていうのは結構最近の映画とか見つつ思ってるところではありますね。
なんかすごい、そうでも問題点としてめっちゃわかるけど、でもすごいそれどうすればいいだろうって、
そうそう
全然わかんない、うん、なんか、すいません、なんかちょっとね、もう早く映画の話始まるって感じもあるなんかなんかですけど、なんか最近すいません、なんか冒頭こんな話ばっかりで本当申し訳ないんですけど、なんかやっぱこうさ、わかんないけどね、なんか森さん、今回なんかオリンピックのさ、その巻き巻いた女発言の森さんとかさ、やっぱその麻生さんとか、やっぱ見てるとさ、やっぱこの人ってここから変わることってできんのかなとか結構やっぱ思っちゃう、思っちゃったのね、俺はなんかやっぱこうさ、だってもう80とかさ、70とかそれぐらいまでやっぱあの価値観で生きてきてさ、多分こうそれを、まあ、それをその価値観を多分もう当たり前の感覚としてさ、でその上でまあこうやればうまくいくよとかさ、こうやればまあなんとかなる人生みたいなのをさ多分生きてきた人たちっていうのがさ、こう果たしてかそこで変わることって、でなんかしかももうあの人たちやっぱ権力者だからさ、多分こうあの人にそれは間違ってますよって言ってくれる人って周りにそんないないだろうし、でなんか結構じゃあ変われるのかっていうと結構難しいよなっていう気がしてて、じゃあでもなんかやっぱそういう人たちのああいう発言ってやっぱこう批判しないとさ、ちゃんと批判していかないと結局変わらないじゃないですか、なんか、まあ、あの人はああだからしょうがないよって言ってこう放置しとくとさ、結局なんかその人自体とかさ、その人に象徴される価値観みたいなもの自体がさ、なんかこうなーなーでずっと残っちゃう感じってあるからさ、批判しなきゃなっていうのはなんか、なんかなんだろう、多分自分の中にも多分その森さん的な価値観って多分少なからず絶対あるはずだから、なんかそれはこう自分に言う意味でもちゃんと批判しなきゃなっていうのはあるんだけど、なんかこうなんかさ、でもあるところではなんかちょっとその変わる余地っていうのは必要な気も同時にするわけ でもなんかその今変わる余地っていうかさ、
うん、
その人が変わる余地っていうのは どこに置けばいいだろうみたいなさ、なんか今高山君が言ってるのはめちゃくちゃわかるんだけど、うん、なんか実際どうすればいいだろうって本当になんか難しいことだよ ね、うんなんかね、
確かになんかその作品の中だとさ、そういうやつってさ、なんかその断罪されて死ぬかさ、うん、その場所を去るかみたいな感じでしか処理されないけど、
うん、
現実にいるやつらはどうしたらいいんだっていうのは確かにある、う
ん、なんかね、もう本当このタイトルの名前はバカの一つ覚えみたいに言うのは本当にあるんですけど、
うん、
でもやっぱだからその意味でコブラ界って、
うん、
なんかやっぱりこうその余地を残しつつ、うん、どう、なんか俺コブラ界ってね、基本的にやっぱ優しい話だと思うんですよ、
うん、
なんかその要は、ね、コブラ界、すいません、なんか本当コブラ界の話ばっかりしないですけど、そのベストキットっていうもともと80年代にあったその空手青春、アクション映画、ね、うん、まあ、その続編としてその30年後とか、まあ、40年後の世界でさ、うん、そのもうおっさんになったそのかつての空手少年たちっていう中でこうさ、こう男は強くあらねばってその弱いやつを、まあ世の中は弱に強食の男は強くあらねばみたいな価値観で、ね、うん、敵には情けをかけるなっていう価値観でずっとやってるそのコブラ会っていうそのベストキットの中ではその敵役だった悪の空手組織その、ジョニーっていう、ね、敵役だった男っていうのが人生転落してて、もうその後ね、だから主人公に映画の中で負けていくも人生転落してて、でもう奥さんとも別居してるし、
うん、
っていう状況の彼っていうのがちょっとずつそのなんとなくこう、まあ、この言い方だったらいいけど価値観をアップデートさせていってさ、
うん、
でもなんかその中で自分なりのそのでもやっぱコブラ界が優しいなって思うのはそのコブラ界っていうのが言っていたノーマーシー、辞表かけるなとか、うん、まあ、弱肉強食っていうか、まあ、その弱いやつを倒す、うん、まあ、その倒すみたいなこととかっていうのをなんかじゃあアップデートしていく中でどういう形であればなんかその自分のでも元々の確固たる柱としてできてしまったそのアイデンティティみたいなものをどういう形であればアップデートできるかみたいなことをやっぱりずっとやっててでかつやっぱ作品全体がやっぱそれを受け入れてくれる優しさみたいなものは結構なんかその視点自体としてあるっていうのがなんかコブラ界ってなんか俺結構いやこのジョニーのあり方もダメだろっていうことも言えると思うコブラ界を見て、
うん、
こう なんとかこう、うん、変わらなきゃみたいな感じでもがいてるけど、うん、なんかやっぱうまくいかなかったりとか、
うん、
するジョニーの姿っていうのを見て、うん、なんかこう人に言ったらこれダメだろみたいな言い方全然できると思うんだけど、うん、でもなんかやっぱこう作品の中ではそういう提示の仕方をせずに、
うん、
なんかやっぱこうジョニーをちょっとずつ変わっていくジョニーっていうのを周りも受け入れていくし、
うんうん、
で最終的には多分そのさらにジョニーにその価値観を埋め込んだ人物ですら、うん、ちょっとなんか受け入れるような、
うん、
感覚すらちょっとシーズン3ではあったりして、うん、なんかだから、うん、コブラ界の感じかなみたいなのがエンタメだとね思う、
うんうんうん、あそうでなんか僕の危惧としてはその、
はいはい、
あのジョニーの師匠のジョン・クリーズがシーズン3でどんどん敵役としてこうのし上がってくるんだけど、あのジョン・クリーズのマッチョ性っていうのをがそのジョン・クリーズ本人の資質っていうところに帰着されると結構それが結構きついかなっていうので、多分コブラ界はそうならないと思うけど、そのもうちょっとその町相撲の根源っていうのを個人に帰着させると、より多分さ、あのね、森さんが逆ギレのようになっちゃったのも含めてさ、あの、なんか、もうちょっと広い視点で見てあげないと、そこら辺は結構難しいのかなっていうのはありますよね。
やっぱね、あの、さ、こう、なんかね、すげえな、なんか森さんの話になっちゃったけど、なんかさ、こう、森さんの、まあ、あの世代的な価値観っていうのは絶対あると思うんだよ。なんかあの世代的な、うん、その、まあ、男性感女性感ってなると思うし、うん、あると思うんだけど、と同時になんかでもって言った時にやっぱさ、こう多分で、まあ、俺どうしても森さん個人の問題だとも言えないなと思うのは、やっぱその JOC のその評議会の時ってさ、うん、森さんがそのまあわきまえない女性がみたいなことをさ、IOC はそのわきまえた女性が多いですからみたいなことを言った時にさ、その会議の中で笑い声が起きてたわけ、
うん、
まあ、何人かから笑いが起きてたってことはやっぱりなんかこう まあ、笑った人がもしかしたら 100% で許容してるわけではないかもしれないけど、でもなんかそれがを笑うような空気感ってなんかそこにあったわけで、なんかやっぱすごいこう、ある場所とか、まあ、ある団体とかある組織とかあるいはある世代みたいなところになんとなく通底してる価値観みたいな気はするから、そうなんかそこからどう変わっていくかみたいなことでは同時にあると思い出すとつつ、ちょっとごめん話一個ずれんだけど、でもなんかさ、ちょっとこうすごいやっぱ老害感がすごいじゃん今の発言、諸々な発言とかさ、なんかもう麻生さんと森さんとかなんかニュースで取り立たされてそういう問題発言してさ、何が悪いですかみたいなさ、感じになってる人たちってやっぱこうなんか結構老害って言葉をでまとめちゃうとすごい楽な気がするんだけど、でもなんか
老害っていうかもう害だよね普通に。そうだからなんか老人じゃなくてあれ言っても害だろ普通に。
そうなんかだからそうなんだよな、そう老害って言っちゃうと結構危ないなみたいなのは結構最近、
老人だからじゃないんだよねあいつら、普通に老人のタグ取ってもダメだよっていう、
でもなんかやっぱこうさ、こうバブル以降に生まれて俺らの世代とかってさ、やっぱりなんか老害って言った時になんかやっぱりそこに対してこう上の世代になんかそういう風な恨みっても持つ恨みってそこに対してそういう作り方をしちゃうとすごいこう楽な気もちょっとしちゃったんです
よね。世代でまとめるのは、
そこで結構ね、老害とかっていうまとめ方をするの危ないなみたいな、全く関係ないんだけど、ちょっと最近思ったりとか。
そう、せめてね、あの新しい、まあそれも世代分けだけどさ、新しい世代に俺らができることっつったら、世代の分断というよりはやっぱ個人のただの害とか悪を指摘して排除っていうか、まあなんかしていくみたいな。でもさ、まずでもさ、権力持ってるやつらが今現に害なわけじゃないですか、言ったら。だからそいつらがその後どう変わるかっていうのはさ、もう2番目っていうか、まずいなくならされることが優先。だってそれでさ、何大きな面で言えば国民である我々はさ、被害を受けてるわけじゃないですか、広い面で言えば。だから何その彼らはじゃあどこへ行けばいいんだろうっていうのは、なんかもうそのは何彼らの追い出しが終わってからその次のやることだよ、普通に。
それはさ、ほら別に森さんと麻生さんを処刑しろとかいうことじゃなくてさ、やっぱあの人があの地位にいるっていうことをさ、こう認めちゃってる社会っていうの自体がさ、ああ日本って感じなわけじゃないですか、だからやっぱそこはやっぱ変えなきゃなっていうのは思いつつ、やっぱ高島君の話じゃないけど、やっぱりあの手行った時にやっぱこうおっさんだからとかじゃなくて、やっぱりなんで元々そこにある価値観みたいなこととどう対話していくかっていうのはさ、多分根底にある、例えばね、また小倉会の話になるけどさ、小倉会とかはだから、そうです、小倉会のネタバレをちょっとしますが、そのやっぱシーズン3の段階でそのジョン・グリースっていう、一番の敵っていうか、その元々のその小倉会におけるその悪い意味でのマチズモ的な価値観をこう作り出した人物っていうのが、どうやらその根底にはやっぱそのベトナム戦争の中でのまあ、ベトナム戦争だし、そこに、こう貧しいあのアメリカの地方に生まれた青年がそこに、あの戦争に入っていく中で強化されていく価値観っていうものがあったんじゃないかっていうところにどうやら行こうとしてるっぽいっていうのが、小倉会のシーズン3で示されるんですけど、必ずしもね、いや俺あの個人の資質ってのももちろんあると思うよ、それはあの本質的にその人がそうだったとかじゃなくて、やっぱそのこういったらだけど、どういう環境で育って、周りにどういう人たちがいて、で彼をどういうふうに扱ってきたか、周りがどういうふうに扱ってきたかっていうことっていうのは、まあ正直麻生さんと森さんの振る舞いを見てると、まあほら麻生さんって2世っていうかさ、ほら世襲の政治家だしさ、
財閥ですからね、
そうだったんだろうなって感じすごいするんだけど、なんかまあその必ずしも全てが社会、まあ、個人の要素ってのもあると思うけど、でもなんかやっぱりそのある程度その社会的な要因みたいなところもあるとは思うから、なんかそことどう対話していくかみたいなのがね、なんか そこがなんかなんとなくあのフィクションじゃなくて現実のこう小倉会的な意味での受け止めっていうか、なのかなっていうのはちょっとね思ったりは、はい、しますが、はい、いかがでしょうか。
はい、話が達成しちゃうんですけど、
ただその映画の中でね、見て、男のその男をやらされてる、やらされて男っていうのが何その辛さを感じるみたいな、男感、俺その件で言うとさ、なんだろう、なんか割とそのマチズモにとらわれてる男とかはさ、もう別に性別とかじゃなく、なんか大変なんだね、そういうキャラなんだねみたいな感じで距離を置いて見れちゃうみたいな、正直あるかな、あんま自分と同調してなんか、あ、男自体がとかはあんまなんないかな。
そうですね。
なるほどね。
どうですか、うん、そういうなんかその男っていうなんかでかい枠の中で描かれてるものがなんかその自分にも反映してきちゃう感じとかあります、うん、映画とか作品見てて。
あんまないっ
す。なんかなんの、
うん、僕は、うん、なんかやったんだろう、
なんかその女性が
そう分かんないけど、うん、武井さんがその意味で言ったか分かんないけど、そのキャラクターとかその個人としての抱えてるものっていうのが、うん、その完全社会と切り離せはしないにしても、うん、なんていうのかな、なんかそれをなんか男性ってめちゃくちゃでかい括りだからさ、
うん、
そうなんかこうあらゆるものに対してそうなんだけど、なんかその、
うん、
そこで置かれる主語の置き方をなんかこうあんまりでかい括りにちょっとすると、うん、常によく分かんなくなるから、
だから多分俺がそう思ってるのも、そのもうね、まあ、映画とかがもう100年ぐらいその作品が続いてる中で、無意識のうちにその男性が作って男性がメインキャラクターで出てる作品っていうのがメインにあるからこその距離感だとは思うんだよね多分、
うんうん、
まあ、いいやつも悪いやつもいろんな男性いっぱいいるじゃんみたいな、だから別にその1個に対して俺の投影だとかなんかそういう大きい括りは見えないよっていうのは
思うけど、投影はそうだよね、
投影っていうかまあ、
うん、
思うんだけど、
いや多分なんか戦争映画とか見てるってさ、
うん、
やっぱこうどうしても戦場の最前線にいるのって男性でさ、うん、なんかやっぱすごいこうある種の戦争映画ってこうオラ行くぜみたいな感じの人とさ、やっぱりそうなれない人、うん、まあ、だからちょっとフルメタルジャケットとかってさ、
うん、
すごいなんかやっぱその兵隊としてのマッチョさみたいなのがやっぱインストールされていく話なわけでさ、うん、まあ、なんかそれ自体が気持ちよかったりもするんだけど、やっぱあれはすごいこう、うん、ハートマン軍曹のね、うん、やっぱこうさあの感じとね、まあ、あれは原田雅人さんの字幕がめちゃくちゃ素晴らしいですけど、うん、感じは、まあ、めちゃくちゃいいなと思うけど、でもなんかやっぱ特に戦争映画とかって多分そのあんまり意識しないけど、でもやっぱりあれって実は男性性の強要だったりとかはすることって多いだろうし、
うん
うんうん、あとまあ仁義なき戦いとかやっぱその延長線上にある話ではあるから、うんうんうん、やっぱあそこの中でこう方便として使われる男とか仁義っていう言葉っていうのはまあ、
うん、
マチズモ的なもののきつさだとは思うし、でもなんか多分今、もらったなんかでもものとしてなんかやっぱこうね、でもこのキャラクターが ここまでこれに悩まなきゃいけないのって男性だからじゃねみたいなこととかってもしかしたらあったりするかもなっていうのは、
うんうん、
まあ、なんとなくねその思ったり、やっぱこう父としての葛藤だったりとかさ、
うん、
なんかこう兄としてこうあらねばみたいなのとかはねあったり、こうお兄ちゃんだからみたいな
のとか、うんうん、ゴッドファーザーとかでそうなのかな、
ああ、うんうんうんうん、確かにね、
あれってめっちゃ男の映画じゃないですか、
うん、
うんうんうん、マフィアものとかはね、やっぱマフィアものヤクザものとかはやっぱりそうですよね、
うん
うん、うんうん、っていうのは思いますけど、
そう、ね、やっぱさ男性がそう何なるのってさ、ある種特殊なその職業だったりする男性が押し付けられてるってなるけどさ、
うん、
女性だと割ともうちょっと何もう本当に一般大衆の女性としてのキャラがなんかその辛い目にあったり恥ずかしめられたりするっていうのがあるからこそみたいなところあると思うけど、
うん、
まあ、でもあとあれだ、なんか分かりやすいのって去年のほらハチドリ、
うんうん、
はいはいはい、
でうっすらだけど主人公のおじさんが、うん、あと母親の兄にあたる人っていうのがおそらく、うん、まあなんかその一家の長男だからこうなんかちゃんと一角の人間になってこう一族を盛り上げなきゃみたいなプレッシャーによってちょっと自殺したっぽい感じっていうのが匂わす程度に描かれつつ、かつその主人公の兄ちゃんっていうのがそのまあ妹である主人公に対してこう暴力を振るうんだけど、その背景に多分そのあんた長男なんだからいい大学に入っていい会社に入ってでそのやっぱ一族を盛り上げなきゃいけないっていうのでのその受験勉強頑張れっていうプレッシャーっていう、
うん、
まあ、ある種多分 おじさんが自殺したのと近いような状況にこれ今追い詰められてねっていう、なんかだからそこで兄ちゃんが暴力を振ることに対して同情はできないんだけど、でもなんか彼が置かれてる状況のことを思うとやっぱそれってすごいこう一家の長男としてこうじゃなければいけないっていうところでのやっぱプレッシャーだったりすると思うから、
うんうん、
っていうのはやっぱり結構 あったりはするんですよね、うんうん、なんかそれはもちろ ん, なんか全部のエンタメ作品にそれを見出すっていうことは違うと思うけど、うんうん、でもなんかあもしかしたらそれってそういうことかもみたいなことは思ったりとかはね、うんうん、するとは思うし、うん、わかんないけどスターウォーズとかも今見たらなんかそういうことかと思ったりするかもなみたいなね、うんうん、思ったりしますが、
うん、
はい
で、はい
はい、
であとなんかその女性パーソナリティ入れるんみたいな話なんですけど、
うん
まあ、なんかこういきなり、はい、今日から入れますとかそういう感じじゃなくて、まあ、正直最初この番組も僕と武木さんの最初ほぼ2人で始めていて、うん、そこからまあちょっとちょこちょこゲスト呼んだりしつつみたいな感じで1年間やってたところで高島君とエイトさんがまあ別個で、まあ、ゲストでちょこちょこ来たりとかしてて、まあ、なんとなく何回かやるうちに、うん、まあ、話せるなみたいな感じがあったからじゃあ一緒にやりますかみたいなのがメインになったみたいな感じがあるので今年1年間まあこうちょっと女性ゲストもねまあ最近やっぱ呼べてなかったのでまあちょっと呼んでやりつつなんかこうまあとはいえねやっぱこうそれ男性女性に関わらずなんかいきなりやっぱり呼ぶとまあ俺ら全員喋りたがりなのでなんかなんかここにこうあ、じゃあ僕も、私もみたいな、入ってこれる感じじゃないと、やっぱ難しいので、まあ、やっぱこう、それはなんか男性メンバー一人増やすにしても、女性メンバー一人増やすにしても、そこはちょっと変わらず難しさだと思うので、うんまあ、なんかこう、そこで入れる人みたいなのね、
まあ、実はそれが一番難しいっていう話でもありますし、
そう。でもなんかやっぱ、今日のメールとかでもそうですけど、なんかやっぱ、今日メールでもらった視点とかってやっぱりこの4人で喋ってる分には多分なかなか出てこなかった視点だったりとかするので、うんうん、なんかやっぱそういうのはちょっと極力女性メンバー入れることで多分出てくる豊かさっていうのは絶対あると思うので、うん、ちょっとそこは入れたい、まあ、ちょっと今年1年ちょっとやっていきたいなっていうのと、うん、なんか本当こういうメールいただけるのすごい嬉しいので、ぜひこういう感じのメール送っていただけると嬉しいです、うん、
はい。
そんな感じ、
うん、そんな感じですか。
はい、ついでに本日は、結構バカみたいな映画で、やりますはい、今日はバカみたいな映画でありますが、あとまだメールがあるかな。普通オタはもうないか、
普通オタはこんなもんかな
ですかね。あとはじゃあ、本日の、本題かな、
うん、
本題の、方の、白票ですかね。
はい
の方に行きたいと思いますが、じゃああらすじがなかったということなのでまあなんか適当になんかあらすじ喋りつつちょっとお互いに他、うん、あそここうだってねみたいな話をしていくみたいな感じで、うんね
まあ、そんな保管するほどの、
まあまあ、なんかこう超警察官、
うん、
として、新しい職場に初めて、うん不倫してきた男っていうのが、
うん
初日に任された任務っていうのが、
うん
刑務所 A から刑務所 B に、うん囚人たちを、まあ、移送するという任務を任されたと、
うん、
で主人公の、中年警官新任の中年警官と、うんそれの相棒のちょっとそやな感じの男っていうのが、うん車を運転して、囚人たちをうちの刑務所に移動すると、
うん
でまあ、ほぼほぼ絶対外部にはその情報はバレていないはずだったんだけど、
うん
その日に移送するということがなぜかバレていたで、その移送する、囚人たちの中には、すごい巨大な売春組織の、幹部だった男だったり、うん元俳優の、なんだっけな万引き犯だったかな、
うん、
なんかがいたり、まあ、いろんな犯罪者がいる中で、うんまあ、でもそのメインの注目点としてはその超巨大犯罪組織の、うん幹部が乗ってるっていう状態の車っていうのを、うんまあ、移送しなきゃいけないということで、うん夜の雪が吹きすさぶ中、うん先頭にパトカー1台、で、まあ頑丈な装甲車にのそこの、移送車に乗っけたトラックっていうのが、夜の道を走っていく中、突如謎の人物によって、そのトラックが、襲撃を受け、
うん、
てんてんてんてんてんという話ですかね、
うん
う
ん
う
ん、
はい、
どうですか、う
ん、それ以上でも以下でもないです、
うん、
はい、
はい、
じゃあ、メールをいくつか読んでいきたいと思います、
はい、うん、
はい。でもなんか今回、正直、この映画にこんなメールを送っていただいて、お前が撮ったのかっていうのは作ってないんですけど、本当に今回、募集してね、こんなにメールを送っていただいて、本当ありがとうございましたということですね。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、ちょっといくつか、メールを、読んでいきたいと思います。はい。はい、まず、はいはいはいはいはい。まず、ラジオネームサハルさんからですね。
う
ん、は
い。ありがとうございます。
毎回ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、ラジオネームサハルと、タイトルが白氷ということで、募集されていた白氷の感想を送らせていただきます。
うん。
まず最後までハラハラさせる展開は、最近とのその手の映画を見てなかったので久々に面白かったですし、鑑賞中は白氷ってタイトルの割に氷要素あんまりねえじゃんと思っていましたが、終盤にその、白氷要素が出てきたので一安心しましたと。はい。不満点を挙げるとすれば、護送車に乗っている登場人物過去主人6人、主人公とその相棒2人の計8人が、結構早い段階で半分がサクサク死んじゃうのはもったいない。あの、相棒の警官もゾンビみたく復帰したからお前生きてたんかと嬉しくなりましたが、うん、その後10分くらいでまた死んじゃったのは非常に残念。確かに同じ人物を2回殺すな、ね。はい、あと終盤は犯人と対峙して、事の真相が明らかになりますが、うん、犯人が巻き添えは最小限にしたかったって言ってたんだけどさあんた自分の娘の事件の真相をために警官3人と事件と無関係の主任3人を殺してる時点でダメじゃん。お前の考える最小限って何と。あと終盤に主人公のマーティンとラミスが湖で別れるシーンがありますが、うん、いや私はあこれは最後にマーティンがピンチになると、湖で別れたはずのラミスが助けに来る、いわゆるバカ野郎なんで戻ってきた展開だ、そうに違いないと思っていましたが、これ僕も思いました。はい。ラミスの搭載登場はなしと。本作の監督はパディントン2を 見た方がいいですよ、正座してと。うん、あと最近ネットフリックス作品の失墜やミッドナイトスカイを鑑賞していくのためか、作中では寒い寒いって言ってる割にあんまり寒いように感じないですねと。
あ、
全然雪降ってねえし、ただ冬の晴れの日が放射冷却現象でクソ寒そうなのは分かると。で PS、 先日私のツイッターのタイムライン上でにぎやかだった映画花束みたいな恋したを鑑賞しましたが、なかなか面白かったですよね。はい、ということで、サハルさんからのメールでございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、まあ、なんかあれっす、その寒さ表現はでも映画においては多分むずいんですよね。
うん、暑さって、まあ、息がね、
そう、なんか暑さってこう汗とかでさ表現できたりするし、はいはいはい、なんかこうジリジリしてるこう日が強いっていう表現とかって結構できるんだけど、うん、あのいくら画面をブルーっぽくしたりとか、なんか息をこう白くしたりとかしても、うん、結構あの寒いっていうこと自体はなんどの程度寒いかが伝わりづらいっていうか、
うん、
あのしかもね、なおかつ多分湿潤に関しては多分違うんだけど、今回のやつ俺どこまでロケなんだろうっていうのがちょっと、
うん、
微妙っていうかさ、なんか撮り方の問題なのかもしれないけど、なんか、うん、めちゃくちゃ合成っぽいなんか撮り方で、その最後のその白氷の上でさ走者うんぬんってやってるところの下りが、うん、なんか急になんか合成感がすごくて、なんかスタジオで撮りましたここみたいな、うん、感じになっちゃってるのもあって、なんかまあスタジオ撮ってるんだったらまあ一生懸命ね、なんかこうブルブル震えてるけどそんなでもないのかみたいな感じにちょっとなっちゃう節はあるから、
うん、
なんかね寒さって伝わりづらいよね、確かにあると思う、うん、
そうね、まあ、なんか映画で俺本当に寒いって思ったのって、あのリフトに取り残されるフローズン
タッチです。
あれはもうなんかこう寒すぎて大変なことになっちゃうから、ね、体が、ね、
そう、あれしかもさ不眠じゃんめちゃくちゃ。
そう、ね、
俺なんかあの手軽になんかその人が死ぬ面白シチュエーションホラー見るつもりでいったら、うん、結構暗い気持ちになっちゃって、
う
ん、かわいそうだなみたいな、なんか
僕はもう断然八甲田山ですけどね。
ああ、八甲田山冷たいですね。
まあでもほら、なんかあの、ヒゲが凍るとかさ、凍傷になるとかってさ、やっぱなんか、あの、ミッドナイトスカイとかだと結構そのレベルのことができるっていうかさ、けど、まあちょっとね、ちょっと、寒さのレベルがちょっと違うというかね、今回のね、白氷だとね、まあ寒いよぐらいな感じの、
うん、いやめちゃくちゃ、だからめちゃくちゃ寒いのは間違いないんだけどね、その湖凍るぐらいだからね、
うん、だからほら、うん、で寒さが直接なんかなんだろう、生死を分けるみたいなことはそんなにない、うん、いやある、うん、あってしかるべきだと思うんだけど、うん、正直あの一回水に落ちるから、うん、お前大丈夫ってすごい思ったんだけど、
う
ん、
そうね、
まあ、一応ミッドナイトスカイでも、うん、あの水の中入ってましたね。
いや一応なんか
極か南極の水だろ。
まあ、北極とかと比べたらあれだけど、月中で何回もなんか、いや、このままあと30分も経ったら死ぬよみたいなこと言ってるから、まあ、普通に多分氷点下もう、マイナス10度、20度とかっていう世界なんだと思うんですけど、だから、まあ、あの状態で確かに30分、薄着でいたら、それは死ぬよねって感じではあるんですけど、いかんせん、そのさ、俺、なんかやっぱ、北国育ちだと、まあ、マイナス20度とか、あの感じの雪の積もり方で凍り方だったら、まあ、何分ぐらいいたらこうなるわな、みたいなね、ある程度感覚でわかるけど、それをさ、その、そうじゃない、なんていうの、雪国では別にない人とかが見て、伝わるかっていうと、むずいよなと思う、それは。逆になんか、未知と万人とかで、寒いって言ってるぐらいの寒さの方が、まだ伝わりやすいっていう。そう。なんかグロ描写とかでもさ、なんか爪を剥ぐみたいなシーンがめっちゃ痛いってなるけどさ、なんか脳みそに穴開けますとかって言われたら、なんかまあ痛いのかなみたいな感じになる、なんかそのラインがあるよね、ちょっと。
あとなんかこう、そんなに寒さって要素がさ、なんだろう、この彼らを追い詰める要素としてさ、映画の中で活躍するかっていうと、そうではないよね、この
一応一人投資してはいたけどね。
なんかなって感じですけど、はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。次のメールいきます。はい、はい、次が、ラジオネーム、立林さんですかね。
はい、
ありがとうございます。あ、すいません、立林嘘です。はい、辰坊さんですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、お世話になります。皆々様いつも大変楽しく配置をしております。私、辰坊と申します。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年で29歳になる皆様と同様ボンクラであります。ありがとうございます。はい、いつも気に入っている映画の回などをかいつまんで聞く程度でしたが、年末のランキング回がとっても面白くて、お話に少しでも混ざりたいと思いメールいたしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに僕のワーストはデーデーデーです。
あ
ー、デーデーデ
ー、ダンジョンダ
ーデッドドントダイ、
デッドデッドデーモンズデデデデデストラクションかと思った。
ね、俺も引用の方かと思ったけど、ね、うん、はい、
デッドドントダイか。
さて、さて、恐れながら初めての感想メールをお送りいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
白氷ですが、面白く鑑賞いたしました。
うん、
最終的な感想は、10点満点中7点というところでございます。
そもそもこの映画が10点満点だったのかもちょっと怪しいですよね。
まあね、
はい、初投稿がこんな何とも言えない点数で恐縮ですが、点々点、
まあまあまあ、はい、そうでしょう。
はい、で冒頭の出発シーンまではチンチンボロンシーンも含めて、なんか、高ぶらせてくれる映画なんだ、なんて高ぶらせてくれる映画なんだなんて思ってましたが、犯人の顔が見えた瞬間、こんな人が良さそうな人が向いて無意味に人を殺さなきゃないだろうと思ってしまってからは、何が起こってもほぼ、冷め切ってしまっており、その後は話半分で見てしまいましたと。
7点じゃないんじゃない4点くらいなんじゃない。
あ、でも、まあ、そもそもの映画自体に対するこうなんか点数が高い人なのかもしれないですね。確かに、主人公目線で考えれば外に逃げれば撃たれて、中に戻れば囚人に殴られるなど踏んだり蹴ったりではあり、その点ではある意味かわいそうと感情移入する隙はありましたが、それでもあの何も残っていないからなおじちゃんを見てからは、いや絶対なのお前が悪いしか考えられませんでした。そういう意味では、全体的に感情移入はしてるんですけど、点点点点。最初のタイヤのシーンなども結構分かりやすいオマージュだなと思いワクワクしましたが、達するほどではありませんでした。
何のオマージュ
達するって、
はい、俺も分かんなかった。何のオマージュなんですか。
分かんない、
はい、あとラストシーンですけど、あの明らかに加害者となってしまった主人公が普通な顔して署内歩いていて、釈放されるの。あの状態でさすがスペインってなりました。スペイン関係ないと思うんですよね。
まあ、シッチェスあるから。でもスペインは
いや関係ねえよ。関係ねえわ。取り留めもない感想で本当にごめんなさいと。もう少しまともな文章を書けるよう日々生きてまいります。いや、そんなことです。素敵なメールをありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
もしあのシーンはあのオマージュだとか細かい豆知識あれば教えてください。そんなことなかったかな。あれはな、
最後さ、でもショットガンで手吹っ飛ばすのはさ、ロボコップ1かなってちょっと思ったけど。
ああ、皆様のトークでとても救われております。ありがとうございます。救ってる。ありがとうございます。
ぜひ、ね、有料版にも、
はい、そうですね、あの救われてるんだったらやっぱりこうね、救われた分にはやっぱ
こっちからお布施求め始めたらもうおしまいよね。
いや、我々はあの二の国で二の国界によって一人を救ってるわけですから。
あ、そうですね。そういえばそうです。
あ、もちろんこれ二人目を俺ら これもあれし俺らで2回感動のアンビリバー
を
送
るでしょ。これね、あの番組で救われた
救われた命みたいな、肉筒のおかげで生きていくことができたよ。
なんで吹き替えなんだよ
そこには元気に走り回る姿
彼の姿がありました。
達坊さんの姿が
で、なんかね、ワイプで泣いちゃったりしてね、そういう感じでいいですかっていうのは、はい、皆様、特別、救われております、どうか皆様の健康でお過ごしくださいと、ありがとうございます。
ありがとうございます。
メールでした。まだあるかな、あと、普通にメールの方
で、
ま
あ。一応、あれですね、ラストシーン、多分、一応、その、設定上は多分、なんか、懲戒免職とかいうような感じの処分を多分、受けて、うん、まあ、あの警察署にはいられなくなったけど、まあ、警察の内部のあれでもあるから、なんか、その、それで即裁かれるでもなかったのかみたいな、なんかちょっと甘めの判決受けたのかみたいな感じなのかなと、まあ割とアメリカ映画だとある展開だし、あのほら、あのなんだっけ、あの声だけで、声だけで進む映画、あの
ギルティ、
ギルティ、
ギルティもなんかちょっとそんな感じの話だったから、
デンマーク映画あれ、
そうそう、なんかああいうのとかあるから、なんかまあそういうのあんのかなとかぐらいに保管しました。
いや、なんかあのぶっちゃけなんかそこまで厳密に考えてねえだろうなって感じ正直、
ね、
正直あのなんだろう、あのこの作品全体のなんかそのリアリティーライン、リアリティーラインはあるんだけど、うんうん、なんかあの流れてく展開の緩さ、なんか、うん、あの、まあ、大体こんな感じっしょみたいな、うんうん、あの感じの緩さで言うと、なんか最後のあれも、まあ、そうなのかなみたいな感じ、
うん、まあまあなんかどうとでも撮れるようになってるみたいな、
うんうん、
う
ん、あとなんかあの勝手に
考え
てくれみたいな
あのおじさんのさ、まあ、この後多分なんか、ね、普通に話してる時に言うとかもしれないけど、うん、あのそのまあ襲撃者であるおじさんがさ、うん、まあ、いい人そう問題ってさ、うん、言うのも含めて、なんかあとなんか悪そうなやつが普通に本当に悪そうみたいなのも含めてさ、うん、なんか、うん、あの相棒の2時間スペシャルみたいだったんだよ、
確かにね、うんうん、
相棒であるなこれみたいな、最後あの腕吹っ飛ばすか、うん、吹っ飛ばさなさいかのだけの違いでさ、多分右京さんあれぐらいだよなっていう、
確かにね
なんか、
はい、ちょっと次メールいきますね、
はいはい
はい、続いて、あ、そっか、あと前読めてないメールあったかも、あ、後でちょっと普通歌読みますね、すいません、最後の方でもう一ちょっと普通歌読みます、はい、はい、ラジオネーム、実写版おかげ山さんからで、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、肉地図の皆様こんばんはと、今回はネットフリックスオリジナルの映画、白氷の感想をお送りしますと、
うん、
前回、私というパズル会で番組終了間近にお便りを読んでほしいと書きましたが、あ、書いてましたねこの人ね、うん、そういえばね、この理由は先に読まれることで、肉質メンバーの方が思っていた感想とか意見を述べてしまって、もう言われちゃったな的な感じになりかねないかという懸念があることと、なるほど、それと、番組終了間近慣れてきた空気の、空気に別の視点が入り、また作品の内容を語ってくれるのではないかという期待を込めてお願いしました、
まあ、なるほどなるほど、カンフル隊としてね、
いろいろと、
はい、前回では理由をさえず送りして、申し訳ありません、ありがとうございます、今回はお便り読むタイミングをお任せいたします、はい、最初に読みます、はい、白氷感想ということで、はい、ありがとうございます、はい、この主人公の男性どっかで見たことあるな、そうなんだよね、
そうなんですよね
こいつこいつね、こいつね、
誰だろう、
俺もね、あ、俺ちょっとね、これ出てきちゃう、ああなんかこいつ見たことあるな、なんか嫌だな、なんか嫌だなって思ったんですよね、なんかね、誰だっけなこいつってね思ったんですけどね、はい、この主人公のどっかで見たことあるな、ああ職場の上司だなっていうのもありますが、その住人たちは自分の方ですね、
あ、なるほど、道理
でもね、なんか作ってる人が違うと思うんだけど、うん、なんかね納得なんだよね、なんかその、うん、なんかさ、その住人たちはとさ、うん、今回の白氷ってさ、なんか、うん、志もさ、
うん、
許さもさ、うん、なんか同じっていうかさ、うん、
なんかあとやたらシリアスなところも含めて、なんかなんか一見するとすっげえ真面目ぶってる風な感じも含めて、うん、なんか てともちょっと似てるし、であの出てくるあいつのなんか、うん、ま、その何っていう
か、別にこの俳優さんが悪いわけじゃないと思うんだけど、うん、だからなんだろう、あのさ、こう渡辺謙とかってさ、
うんうん、
なんか結構いるだけでさちょっとこう、うん、 場のムードがちょっと若干深刻になる、うん、シリアスになるような顔つきじゃないですか、うんうん、なんか割とこの俳優さんもその感じっていうかさ、うんうん、なんかその、ちょっとこういるだけでさ、こう格好好きでちょっとこうシリアスムードが出るようなさ顔だと思うんですけど、なんかこうその割に映画自体がすごい緩いと、なんかこう、うん、こいつの深刻そうな顔っていうのがなんかいちいちなんかこうちょっとこう感じ触るというか、
いやあとあの個人的にすごい一番引っかかったのは、あのすごい深刻そうな顔してるじゃないですか、うん、だけど、うん、あの他の人と並ぶと頭一個ちっちゃくて、
ちっちゃいんだよね、
すごいちっちゃくて、なんかあれちょっとなんかそこでなんか画面が閉まんないというか、うん、なんかあのサイズ感が違うなみたいな感じになっちゃって、
誰と並んでも常にちょっと低いからさ、
そう
なんかいやこいつは多分そんな活躍はできないよなみたいな、うん、やっぱリアム・ニーソンとかのなんかで存在感でやったらなんか、うん、あこいつだったらなんかこう全員ぶっ殺せるのかなと思うけど、うん、お前は無理でしょうみたいなね、
うん、なんかあのさこう本来戦闘力がなきゃいけないポジションの人がさ、うん、結構戦闘力ない見た目してる問題はその戦闘力に納得感がない見た目をしてる問題っていうのはねあるなと思うんですけど、まあ、それはおいおい話していくとしてです、はいはいはい、でその住人たちはの主演の方ですねと、うん、それとは打って変わっての主人公像となっていて規律を重んじる人物、
う
ん、はい、前半は比較的緩い感じだったものの、車が襲撃にあってからはドライブがかかって楽しめました、
うん、
はい、なぜか襲われる囚人たちのパニックものから車の中での外の状況が不透明な状態での恐怖感は良かったです、
うん、
ただ被害を抑えめにしたいと言ってた復讐心に燃える男性は、バンバン銃撃する、これサハルさんも言ってたよね巻き菱みたいなものを設置して車を横転させて結果的に殺してしまっていて、追われる身からすればこいつやべえっていうのも納得できると、うん、そして、銃弾かっこおそらくショットガンのスラッグ弾を防弾チョッキという防いだ警官が事故にあって、うん、ものすごいへこんでる姿から立ち上がって運転する心の動きはさすがにちょっとついていけず笑ってしまうしかなかったと、はい、うん、仮に車の中でなんでこいつを追ってるのか理由を説明すれば、レイプでそこまでするかって言ってた人も協力したのかなと、捧げたのかなとか、考えたり、
うん、
ラストのシーンでは亡くなったもう一人の警官のロッカーの名前が取られて新しい名札が差し込まれるのですが、それが見えず周りの人の動きとは反対の方向で去っていく主人公が、掟を破ってしまいながらもここで働くことに厳しさを感じて去っていくように見えました。ああ、うん、なるほどね、うん、結構これさ、なんかさこのラストのさ、うん、こう見え方に関してさ結構今もうこの時点でいくつか多様な解釈が出てきてると思うんですけど、うん、これってさなんかなんだろう、そういうこうなんだろう、なんかなんだろうな、多様な解釈を与えるような深さがあるからこうなっているというよりはさ、うん、なんか言ってないからだよねって感じがすごいするダストですよね、はいはい、彼はこの後どこへ行くのでしょうか、やはりあのバーを求めて、うん、ああなんですよね、
ならさね、ショーシャンクの空に最後みたいにさバーでさ、ね、こうおーって再会とかで終わりゃよかった、
うんうん、でもほらあの彼がさあそこで警官を殺す件に関してさ、あのなんか元役者の人は知らないからさ、なんかこう、うんうん、なんかそこでの再会っていうのもなんかちょっとこう、うん、なんかね、うん、あんまりちょっと感動にちょっとね一つ足らないって感じですよね、
まあ、まあ後でどうせまたもう一回言うと思うんだけど、あのそもそもの問題として、うん、あいつとそこまでの友情を育んでたっていう問題もあ
って、ね、あの育んでたゲ育んでた下だけど、うん、あの育んでいた根拠がねえっていう、
なんかあれだよ結婚式の歌歌ってくれてた、
ああそっかそっか、うん、そっか、一応あるのか、
でも忘れてたんじゃん、そのことあお前あの時いたんだみたいなことでしょ、だって、
うん、はい、まあ、はい、はい、皆様の感想を楽しみにしていますと、あと2020年の肉痛放送した番組でこれが良かったに関してはまた今度お送りします、ではでは、
ありがとうございます、
送ってくれ、
おかげ山さんでした、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、そして、あと、うん、これ最後ですね、ラジオネームポテマキさん、ラジオネームポテマキさんからですね、
う
ん、
ありがとうございます、ありがとうございます、
ニックスの皆さんこんにちは、締め切りに間に合わなくてすいませんと、間に合ってますよ、まずは今更ながらで恐縮なのですが、年末ベスト回でメールを読んでいただきありがとうございました、
あ、
な
ぜ、
普段から、爆笑モダンカーボーイや、有吉ひろゆきサンデーナイトドリーマーにネタメールを送っては不採用、送っては不採用を繰り返しているので、お 自分のメールを竹木さんに読んでもらっている最中は脳汁がドバドバと溢れ てしまいましたと。寂しい承認欲求がフルに満たされ軽く昇天いたしました。ああすごいね、2人救って1人昇天させてるっていう、もうこれはもう実神の所業ですね、このポッドキャストのこれね。はい、はい、今年もベストメールを送りたいと思うので、コロナや病死、自己死をしないように生きていきたいと思いますということで、はい、うん、はい、ってことはこれ実質ポテマキさんも救ってるってことですよね、
うん、そう
ですね、このコロナや病死、自己死をしないように生きていく、こう生きる糧をこの番組が与えてるってことですよね。
そうですね、うん、
っていうことはこれ感動のアンビリバボ3回というってことですよ、番組ね。
あ、もうミクチズマンデーみたいなのが、なんかミクチズの月ができますよ ね、 もうね、今週はもうミクチズ月間ですみたい な、
ね、月間みたいな、ちょコーナーね、アンビリバボーのコーナーにしてもらえるぐらいですけどね、うん、はい、いや今感動のアンビリバボーあるのか分かんないですけどね、はいはい、そして先週の、私というパズル回めちゃくちゃ良かったですと、はい、あ、はい、はいはいはい、よかったですと、はい、部長の語る恋人たちとの類似性、レッドさんの作り手視点から見た倦怠心、あの橋の象徴使いが先走ってると唱える竹木さん、良さは認めつつも作為的な部分を看破する高島さんと、いつもながら最高すぎる映画表に仕事中の車中でうなずきっぱなしでした。おお、ありがとうございます。自分も、現時点でベストになるくらい好きですと、はい、うん、特に、印象深かったのが 発芽した種とまかれた遺灰、そしてリンゴの木のラスト、うん、あの幕引きって、つまり主人公マーサの撒いた遺灰が巡り巡って巨大なリンゴの木を芽生えさせたようにも見えるのです、うん、あ、なるほどね、うん、骨を種に、骨を種子に例えるのはどうかと思いますが、種が何度も出てくるのでもしかしたらそうなんじゃないかとも思いますと、うん、それらが結実してのあの未来、最悪あのラストがマーサと娘じゃなくても問題じゃなくて、あ、そうですよね、うん、生命が全てを肯定するテーマに変わりはないと思います、うん、はい、自分にとってはとんでもない傑作でした、うん、なるほど、うん、ありがとうございます、はい、あとメールを送る前に課題作の、白鏡を見たのですが、うん、顔面近くを撃たれた主人公がミミキーンからのスローモーションのあたりで爆睡してしまったので感想くれませんでした
、はい、見れなかったってメールなんですね、
うん、はい、皆さんの評を楽しみにしながら配信日を待ちたいと思います。ではでは失礼します、ということでポテマキさんでした、
ありがとうございます。
はい、ということでね、
うん、白鏡、そうですね、あのスローモーションのミミキーンの描写ってさ、なんか一時期からすげえいろんな映画で出てくるけどさ、うん、よかったら試しないっすよね、
うん、
うん、あとなんか、うん、あの結構さ、今作あの それどうだったのって思う部分って結構あると思うんですけど、
うん、
この映画ってだからも結構思った部分でさ、まあ、都度2回この映画の主人公が2回作中でさ、まず耳キーンってちょっと、まあ、多分耳が聞こえづらくなるのとさ、うん、足打たれるじゃないですか、
うんうん、
なんかもうその時点で結構負傷しててさ、ある程度そのダメージを負ってるからさ、うん、その多分普通だったらフルでは動けないっていうか、そこの部分がちょっとある程度弱点になったりとかしてさ、うん、多分普通のアクションシーンとかだったらこう敵と1対1でこう戦うみたいな時にさ、うん、敵がわざと撃たれてる足の部分を攻撃してきてあーみたいになるとかってさ、うん、まあ、なんか結構普通あると思うんですけど、
うんうん、
なんかいつの間にかあいつが足撃たれてた剣とかってさ、うん、なんかなかったかのような動きをさしてましたよね、
うん、そうですね、
あのミミキーンの件もさ、なんかいつの間にかなんか治ってたよね、
うん、まあ、ちょっと一時的だったのかな、あのミミキーン、ゲームではありますけどね、そういう描写ね、
うん、
なんか一瞬キーンとなって回復するやつとか、
うん、でもあの、
うん、FPS とかであのフラッシュ版投げられるとああなります
よね、 FPS と同じでさ、あのじっとしてたらこう撃たれた銃創とかもこうなんか横のメーターがキュッキュッキュッキュッキュッ
ちょっとずつ治ってくる、
治ってたん
です。でもさこれって FPS じゃなかった。
そうだよ、ね、
そう、
それはそうだ、
ね、すごい今みんな今重要なこと忘れてる、これ FPS じゃなかったって。
ああそうです
ね、
あれじゃない、あの氷に落ちた時に塞がったんじゃない、なんか冷たくなって傷が、
う
ん、
氷ってそういうもんじゃねえし、
あとドバドバさ、あのなんか消毒液垂らしてたじゃん、いっぱい、
う
ん、
あ、なんかそうそう、消毒液って
だからヒットポイントが回復した
それさ、ゲームにおける回復アイテムみたいな、そういう大雑把な
あのグリーンハーブみたいな感じですよね、うん、あのバイオハザードにおけるあ、これでも傷塞がったんだっていう、
うん、
まあ、あのセガール流に言ったらあの貫通してたからなんか大丈夫みた
いな。あ、そう、うんうん、
でもさ、なんかこういったらセガールはさ、
うん、
もう OK じゃん、セガールが撃たれてたけど次のカットってはもう何事もなかったかのように動いてる分に関してはさ、
うん、
これなんかギャグじゃなくてなんか まあ、セガールだしなっていうのあるじゃん、
まあね、なんか身体的な説得力みたいなのあるからね、一応ね、うん、
セガールだしなとかさ、シュワちゃんだしなとかさ、うん、スタローンだしなはあるじゃん、
うんう
ん、ちょっとこの主人公に関してはさ、なんかあのちゃんと順当にダメージを食らいそうなビジュアルにもかかわらずさ、
うんうん、
なんかこういつの間にかこう普通に動いてるってい
う、
ね、
うん、
どうなんでしょうね。なんか実はスペインではなんかもう人気アクション俳優とかってとかしないんですかね。
ああ。でもさ、その住人たちもあれ確かスペインだったじゃない
ですか。そうですね、うん。
なんかでもこれだけなんかネットフリックスオリジナルの2作品にさ、うん、出てるってことは、まあなんかそこそこ人気の俳優さん
な
んです
よ、うんうんうん、
スペインやっぱね。だってネットフリックスで出るってことはやっぱこうある種のスターなわけでしょ。やっぱ、
うん、
日本におけるなんかわかんないけど、なんだ山崎賢人じゃねえや、なんだ。なんだろう、なんかその、
まあでも
客を呼べる、
うん、
役者なわけでしょ。
でほら今はの
国の、
ね、際のクリスとか出てるからさ、
ね、かそういうポジションで、そこそこ、あの、うん、あこの俳優出てるんだったら見ようってなるっていうことスペイン人、
うん、まあ、あとなんかこう言ったらだけど、多分なんか作品にさ箔がつくんじゃない、
確かにね、
うん、
なんだ佐藤浩市みたいなポジション、ね、
あ
めっちゃさ佐藤浩市っぽいよ
とりあえず置いとくみたいな
これあのこれ今ごめんなさい悪口ね、悪口あの悪い意味での佐藤浩市感っていうか、なんか、とりあえず佐藤浩市置いとけばなんかシリアスっぽくなるだろうみたいな感じ、
まあね、ポジションなのかな、
だからでもさ、あのなんか今作ね、うん、まあいろいろあると思うんですけど、
うん、
なんかこうちょっとやろうとしたこと、まあ面白いなみたいな思う部分もちょっとあってさ、
うん、
まあなんか最初そのなんだろう、ボーダーラインソルジャーズデーって、
うん、
なんかこう、もしかしちょっとかなりあの襲撃を受ける可能性があるやばいその囚人を護送するっていうところからさ、
うん、
物語が始まってさ、
うん、
でそこからね、あなんかすごいなと思ったのは、要はあの車が襲撃を受けて以降、
うん
でスムーズにちょっとソリッドシチュエーションっぽくなるじゃん、
うん
うん、
その要は護送車っていう、うん、完全に、内側からは開けられない、うんまあ、その鍵がなくなった護送車っていう形で、
うん、
そこを完全な密室にしてさ、
うんうん、
でそこから生き残るためにはそのこれをしなきゃ脱出できませんっていう指令をさ、うん、あの運転席のスピーカー越しにその中 の囚人たちに対してこう言うっていう、
うん
うんまあ、ある意味ちょっとそうみたいなさ、
うん
ことをさ、スムーズにそこにも、うんうんま、これ今かっこすぎね、かっこすぎスムーズにさ、なんか俺あそこはすごいなと思ったわけ、なんかその、
うんうんうんうん、
普通にその囚人護送しているところから襲われるっていうのはちょっとある種なんかこう西部劇みたいなさ、うん、そのまあ駅馬車みたいなものの現代版みたいなところからさ、うんそういうなんだろう、別ジャンルに移行するっていうか、
うんうん、
ちょっとこうあそこだけソリッドシチュエーション、
うん、
サスペンスみたいなことをやって、うん、
また動く要塞警察みたいに、
そうですね、完全にそうですね、
でほらしかもあの中でさ、それぞれまだあの時点では囚人っていうのもさ、 やろうとしたこととしてね、
うん、
それぞれいまいちなんで捕まったのかわからない、うんまあ、謎を抱えた人物たちっていう、
うん、
罪謎の罪を抱えた人物たちっていうのがさ、
うん
そこにこう入れられてさ、で、まあ、生きて生き残るためにそれぞれの利害のもとにその、うん、ある犯人から得体の知れない犯人から出されるミッションをこなさなきゃいけないっていうのさ、
うん、
なんかやっぱすごいやっぱそうっぽいなと思ったわけ、あそこをね、
うん、
なんかだからでも ああいうこうなんかいわゆるそうはさ、なんかもうあそこにいる ところから始まるじゃん、
うん、
あそこのさ場所にさいるところから始まるけど、ま
うん、
なんかうまくこうそうじゃないジャンルからあそこに持ってくのはまあなんかあそれをやろうとしてたなってすごい
う
まいなと思ったし、う
ん、
だからなんだろう、例えばこれってさパニックルームとかって結構近いことをやれてたというか、
うん、
なんかその、うん、別ジャンルだ、普通の映画から始まってでもそのだからそうとかってやっぱこうある程度こうリアリティのラインとしてはもうちょっとさ、
うん、
ファンタジー寄りっていうかさ、あの状況になるっていうこと自体がもうなんかの説得っていう説得力みたいなところはちょっと一回排除してるじゃん、
うんうん、
そこにそうなるっていうその状況になるっていうまでの展開っていうのはさ、
うん、
こう見てされてるけど、なんかでもこうね、白氷とかはさ、なんかそこちゃんと地続きでやってるし、パニックルームとかもさ、うん、 その音が入ってきてパニックルームっていうその緊急のシェルターに入ったことによってちょっとそのまあソリッドシチュエーションってほどではないけどやっぱその状況になってくるっていうのはなんかだから結構あのパニックルームに近いようなスムーズさ、うん、もうありつつでもパニックルームよりもちゃんとそうを やろうとはしてたなみたいなのは、
うん、
こう思いながら見ててなんかそこの部分はなんかやろうとしてることは面白いなって思いました、
うんはい、あの努力賞ですか、
はい、い
やなんか内容的には多分そのさっき竹井さん言った時その動く要塞警察で、
うん、
そのざっくり言うと多分そのまあそういうジャンってあるじゃないですか。なんかもうスズ、2000年ぐらいにあのスズメバチっていうあのフランス映画とかあったりとか。
ああはいはいはい、ありました。
2万発撃つやつ。
そうそうそう。すげえ面白かったですね、あれはね。あのとかあのまあそれこそあのカーペンターの全く同じお題であの火星版要塞警察みたいなんでね、ゴーストブマーズやったりとかもするし、うん、あのもあるし、まああの多分本来のスーサイドスクワットとかも。
うん、
多分なんか元々はそういう割とお題っていうかそのまあ要するに悪い奴らが集まって利害関係の一致で最終的にこう戦うようになるみたいな話とか、ね、はまあジャンルとしてはまあちゃんとこう歴史としてあるし、それはもうなんていうかある種約束されたこう面白さがちゃんとある程度あるし、
うん、
あそれをまあちゃんとこう別にしかもアメリカでやるんじゃなくってスペインとかでやるって、あらなんだろうな、要塞警察の日本版、なんか最近にあのキューブの日本版やるとかって、まあ、ちょっとその話はいつかしたいんだけど、うん、あるけど、だから日本版要塞警察、もしなんかちゃんとしたのが作れたら、それってすげえことだと思うのよ、
うん、
うん。言ったら、インドネシアで要塞警察のちょっとこう、よりアップデート版みたいなんで、ザ・レイドを作りましたみたいなさ、
うん、
なんかできたりもするし、なんかスペインで、ネットフリックスの資金で、ちゃんとこうそういうのやるんだっていうの、ある種のジャンルムービーちゃんと挑戦するんだっていう、なんか、ああ、いいじゃんと思いながら、うん、結構僕は見てた。ですけど、あの中盤から、うん、まあそのいわゆるその要塞警察ガタアクションから、うん、同時にもう一個、うん、なんていうかな、まあ、ちょっと類似してるけど若干違う、まあ、乗り物パニック方向のアクションになると思うんですよ、
はいはいはい、
だからその全く別々で居合わせたやつらがあの徐々にこう協力し合って、
うん、
今現在その動き続けてるこの護送車から脱出するために協力し合って、
うん、
まあ、いろんな作戦を立っていってやっていくっていう件と、まあ、最終的にその護送車乗り物パニックアクション風から、もうポセイドンアドベンチャーみたいな、超インスタントポセイドンアドベンチャーみたいな感じでこうさ、うん、氷の湖
に
沈んでいくみたいなことも一応やって、まあ、実際なんか一回潜水して刈り取りに行かなきゃいけないとか、もうポセイドンアドベンチャーまんまみたいな展開もあったりとかして、だからその護送車の中である程度こうなんていうの、一つながりでいろんなこうジャンルちょっと横断しつつ、ちょっとアクションとサスペンスでいけるぞっていうのが多分メインのアイディアだと思うのね。もうだからこのジャンルっぽいこのジャンルっぽいっていうのはなんかこう横断していって、ちょっとずつジャンルシフトしていくっていうのはあって、でさっきそのリアム・ニーソンって言ったけど、リアム・ニーソンとジャウマ
ジャ
ム・
コレ
ット・セラ
ー
の2人でやってるあのさトレインミッションとかさ、あとフライトゲームとかね、
うん、
あの2つってもうまさにそういうこう途中までミステリーなんだけど、途中からもうパニックアクションみたいになって、もう最終的にはもうミストアクションになってみたいな、こうジャンルをどんどん横断していくのが面白いってなんだけど、
うん、
のぼんやりしたバージョンみたいな感じで、
うん、なんかシフトチェンジしたいのは分かるんだけどさ、
うん、
なんかそこの津波決めがめちゃくちゃこうなんか曖昧っていうかさ、
うん、そうそうぼんやりしてる、
そうなんかこっちに持ってきたいっていうのがすごい先行して見えるっていうかさ、
うん、強引なんですよマジで、この強引さはね、本当最終絶頂計画とかの強引さなんですよね、
うん、
やりたい展開ありきでなんかどんどん話が進行していく感じっていうのが
で、ね、なんかそれがさジャンルシフトだけならいいんだけどさ、
うん、
結構なんかその、うん、人間のこうキャラクターの感情の動きとかもさ、
うん、
結構そっちに行くっていうかさ、
うん
うん、まあ、なんか特になんか終盤、
うん
うん、
終盤っていきなりなんか終盤っぽくなるじゃないですか、
うん
う
ん、なんか急になんかテーマっぽい感じに、なんか残り15分ぐらいで急になんか
うん、
テーマっぽい感じっていうかさ、
うん、
本当の悪とはみたいなさ、なんかこう法律で裁けない悪を裁く本当の正義とは何かみたいなさ
お前ゼロ年代からタイムスリップしてたのかみたいな
俺はバッジを捨てみたいな
感じにさ、うん、まあ、なってさ、いや別にそのテーマ自体はいいんだけどさ、
うん、
こう それまでね全く積み重ねがなかったとは言わないですよ、うん、例えばその襲撃犯が乗ってる車のさそのダッシュボードのところにこの、うん、なんかキャラクターのなんかちょっとポップなステッカーが貼ってあるっていうところでしょ、うん、あれなん か家族持ちの車これみたいなのとかね、うん、を見せるところでなんかどうやらこうただのこう狂ったサイコキラーだったりと か, なんかこう組織の雇われた殺し屋とかそういうんじゃなくて、うん、どうやらなんかこう普通の人っていうのが、うん、なんかどうやら何かの恨みっていうか何かの都合で動いてるっぽいぞっていうのを一応示してはいたよ、
うん、
なんかさ、うん、要素をこうやって並べていくとさ、うん、すごい面白い映画のはずなんだけどさ、うん、何なんだろうねこのワクワクしなさ。
これはねなんかさ、うん、なんかバランスの悪さっていうか、うん、いや俺多分ね多分よ、この映画ってもしかしたら意図的かもしれないけど、うん、本来だとイーブンかもしくは、うん、その襲撃者側の方の視点から描いた方が多分、うん、真っ当に面白い映画になりそうな内容だと思うんで、うん、その、うん、だってさ娘がもうひどい目になってもう結構本当にひどい目になるじゃないですか、
うん
ね、でいるっていうところからもうしかもその上うんまあ、もうネタバレなんだけど、まあ、言っちゃいますけどね娘の遺体がそもそも見つかってないからそれをなんとかして探したいんだっていうだから復讐でもあるし同時にただ殺すだけではいけないんだっていう動機の中に動いてるっていう
あれですよザ・フォーリナー復讐者でさピアース・ブロスナン側とジャッキー・チェン側の視点があったのと同じような、
うんうん、あそうだね、
うん、っていう目線でやってこいつがそこまで切実にこの状況を作ってでも やらなきゃいけないっていうのがあって初めて、うん、いや犠牲は最小限に収めたいけど、うん、俺にとっての最小限ってこの犠牲なんだよねっていう、うん、とこまで描いて初めてこいつのキャラクターってちゃんと立つしここで起こってる一連の出来事っていうのをなんかその生じるエモーションみたいなのって回ると思うし、うん、襲撃される側のやつらもなんか そこまでのことをしたやつがこの中にいるらしいけどみたいなところとかさつってでもこいつって本当にそんな悪いやつなのかとかさ、
うん、
いうところを巡る話であるみたいなんだけどなんか、うん、その謎の襲撃者から襲撃されるっていうその要塞警察的ななんかパーツを組み込んでるせいで、
うん、
生半可にこう相手側の素性をしばらく明かせないみたいな感じにちょっとなり、
うんうんうん、
でいざ明かしたと思ったらいやこんな普通の人なんだったらそもそもあんななんかこうさ武装したやばいやつから襲われてるみたいなテンションいる、うん、あれみたいな感じにちょっとなってきたりとか、うん、でなんかじゃあ今度内側のやつらにがなんかこれレイプしたらしいみたいなっていうのがさ今度要塞警察展開でやるためにはこいつらが一回仲良くなる必要があるから、
うん、
なんかこうさ、うん、みんな本当に一回なんかちょっとこういやお前もなんかないろいろあったっぽいけどみたいな感じのテンションにどんどんなっていくけど、うん、いやでもレイプ犯いるんだよなこの中になみたいな、
うん、
感じにどんどんなっていくなんかこうやろうとしてることとそのあなんかこうやろうとしてるジャンルとそこに盛り込んでるドラマ性みたいなのが、うん、いつまでたってもなんかこう、うん、うまく噛み合わないから、
うん、
そうなんか見ててなんかこう単純に高ぶらないっていうね、
うんうん、
のがやっぱ多
分しかもなんかこう、うん、こう積み重ねで感情が描かれてないっていうかさなんかこう、うん、やっぱすごいえってなったのがさやっぱ、うん、でなんか俺結構物語の展開のためになんかこう、うん、急に切れるキャラクターとか、 なんか急に過激な行動に走るキャラクターっていうのは、
うん、
なんか良くないなと思ってるんですね、うんうんまあ、去年の、ロシア平戦期の、ね、フーシーとかまさにそういう感じだったんですけど、うん、なんで急になんかそんな皆殺しみたいな感じになったのかみたいな感じ、うん、なんですけどなんかやっぱこう白氷もなんかこうさこう最後の最後でいきなりなんかそれまでちょっとひ弱な青年みたいな、うんキャラクターだったのがさ、
うん、
いきなりさこう、うん、ゲッハハハハみたいなさお前の娘をレイプしてやったぜハハハみたいなさ、
うん、
でも俺のことを法で裁くことはできないだろうみたいな、うん、なぜなら証拠がないからお前は結婚だろ、うん、じゃあ法に従って俺は助けるよなみたいな、うん、なあみたいな俺が娘こいつの娘をレイプしたなんて証拠はどこでもないんだみたいなことさなんか 急にさ言い始めてさなんかこうすごい悪霊に取りつかれたというかさなんかこう急になんか悪いものがついたみたいな感じにすごいなるじゃないですか、
うん、
なんかでもそれまでって全くそういう人物じゃなかったわけ、
うん、
なんかこう どうしたっていう、まあ、あれってでもなんか最後のやっぱりこうさ法律で裁けない悪クズ野郎を成敗するみたいなこう展開にさ、
うん、
するための感情の動きでしかないというかさ、
うん、
結構なんかこう 終始なんかこの展開でなんかここでこういう風になると感情エモいよねみたいなのを点で入れるためになんかそれっぽくなるだけであって、なんかこうそこに行くまでの積み重ねがあまりないっていうのがね、
うん、
ありますよねこの映画ね。
なんか急にダーティーハリーみたいになるけど、ダーティーハリーは
ダーティーハリーっぽかったよねあれね。
そういやなんかダーティーハリーはさ、あのもうあんなにひどい卑劣な殺人とかさ、もうあの、警察内部でももう、もうとんでもうめちゃくちゃ翻弄されて、あそこまでされてようやく追い詰めて、それでもなおっていうところでもうバッチ捨ててでもぶっ殺すっていうところに行ってようやくで成立する展開だけど、なんかこうずっと薄ぼんやりこう襲われててさ、なんか途中仲良くなって
て、スコーピオンは最初からね、スコーピオンは最初からスコーピオン前として出て
くる。そうそうそう、
でもなんかさ、こう最後の方はさ、この幼稚園バスの子供を歌わせたりとかさ、もうさ、こいつは殺すしかねえみたいなさ、感じになるけど、なんかこうもう本当ラスト5分だけスコーピオンになるみたいな感じなんかあそこだけスコーピオンの亡霊が乗り移ったみたいな感じだからね、あれはね。
でまたなんか別にその主人公も別にイーストウッドみたいなキャラでもないしね。
うん、
あとなんかなんだろう、
少子民
だから、ね、前半部分にさ彼にも娘がいて、2人娘がいてっていうね、オープニングシーンでちゃんと伏線をね、貼ってるから、
伏線っていうのか、
最後にその実は自分たちを追い詰めてたその元警官の男っていうのが自分の娘をレイプして殺されて、でその復讐でもその犯人は法律で裁かれなくて、だから俺は殺すんだっていうのに対してさ、その感情移入するっていうのはもうこれは納得だって感じのわけですよ、なんかあの点では分かるわけ、あそっか、こいつも子供娘いたもんなって、それはね、あのだってほらこいつにも娘いたでしょっていうのは、あらすじ上分かるのよ、
情報としてはね、
なんか途中に例えば娘となんかそういうエピソード、なんか娘が何かそういう目に遭いかけてとか、なんかそれをこうギリギリのところでなんか救ったみたいな、なんか回想とかね、分かんないけど、あればなんか分かるっていうかさ、こう彼がそこでそのなんだ、警察官としてのこう守らなければいけない部っていうのを超えてこう個人的な正義の気持ちでそこで制裁を下すっていうのが分かるんだけどさ、なんかどうにもどうもそこまでの感情の高まりがあるようにちょっと見えないというですね、そういう、まあ、結構終始そこだよ、なんかあの、こうアクションは起こるんだけどアクションに行く動機がいまいちよく分かんないっていうのが、なんか結構俺この間で一番引っかかったのはさ、車がその、まあ、襲撃されて止まってっていうのにさ、囚人たちが一致団結してさ脱獄するぞって言ってさ、警官に襲いかかるじゃん、まあ、一人、あの脱獄しないってやつ言うんだけど、なんか そんな脱獄今すぐしなきゃいけない追い詰められ方みんなしてんのっていうかさ、なんかなんだろう、あの例えばあそこにいるのが全員死刑囚だったりとかね、あるいはなんだろう、こう例えばすごい大切な人がもう今、もう余命何日なくて最後にその顔を見たいとか、なんかこのままこの刑務所にいると、中 その例えば別の組織の暗殺者を送り込まれたやつに次の刑務所で殺されちゃうからとか、なんか脱獄しなきゃいけない切迫した理由があるならいいんだけど、なんか割とみんななんだろう10年くらいで出れそうな人たちだったじゃないですか、なんかそこがなんかいざ車止まった瞬間に脱獄するぞっていうさ、そのもう一回捕まったらさ、さらに刑が伸びるだろうしさ、あるいはなんかなんだろう、その脱獄できたとしてもずっと逃亡犯として生きなきゃいけないリスクをさ、背負ってなんかそこで脱獄したいっていうのがそんなみんな動機あるっていうのと、なんかその中で特に一番強い動機を語るやつっていうのがさ、脱獄するぞ、なんで脱獄するの、あバー開きたいからバー開きたいからだっていうんだけどさ、脱獄しない方がバー開けんじゃないの
っていやでも分かんない、あの暴力警察のさあいつみたいなさそういう生き方のやつなんだよあいつは。
そう、脱獄して脱獄犯の身でさバー開
く、暴力脱獄
さ、脱獄した段階でさそのバー開くって言ったらさ、その多分店とか借りたりとか買ったりするときにさ、なんかちゃんとそういう書類とか必要 だったりするわけじゃないですか。まあまあまあ、まあ、それ偽装するとかあるのかもしれないけどさ、うん、あのなんかなんだろう、もう一緒無期刑食らっててでもバー開きたいとかだったら分かるんだけど、うん、でもなんかこう今すぐ脱獄してバー開こうとしない方が結果としてバーを開けるんじゃないかお前みたいな感じが、うん、すごいして、なんか、うん、頭さん脱獄するんだってなぜ脱獄してんだ、いや俺の奥さんがもうあと1週間で死ぬかもしれなくて最後に一目妻に会いたいんだっていうのがあったら、うん、あそれは脱獄したいなって思うけどさ、うん、なんかこうカリブ海でバーを開きたいんだみたい
な。ドミニカ
か。あ、ドミニカ。バーを開くんだみたいな、こうさ、そう。な、え、何こう、ドミニカまで逃げれば、なんか、刑が帳消しになるとか、そういうのがあるのか、スペインみたいな、なんかそう、うん、その感じっていうかさ、うん、なんか、あそこでこう、囚人たちがこう、まあでも、あれほら、あそこで囚人たちが一致団結してっていうふうにしないと、こうさ、うん、それまでのそのパワーバランスが崩れてさ、うん、こう、主人たちによって囲まれる主人公って警官っていうのができないかってなると思うんだけど、うん、なんか他のキャラクターの動機にしてもさ、なんか脱獄しない方が多分
なんかね、
なんか普通に考えていいよねみたいなね。
妹がなんかねレイプされて半殺しにしたんだみたいな感じのやつとかいるけど、うん、あれ何っていう、
はいはい、
なんか結構悲惨な死に方をするんだけどな、この映画ファイナルディスティネーションみたいな死に方をするんだけどさ、
うん、
あれ何っていう感じになるじゃない。
なんかわかんないよ、なんか向こうの法律ではさ、なんかわかんないけど、うん、こうどんな理由があろうと、なんか例えばこういう身分の人を殺したとかね、まあ正義ないと思うけど、なんか、うん、だからなんか重い刑食らってるとかだったらわかるけどさ、多分妹がレイプされてるのの仕返しっていうか、それの敵討ちみたいな感じで相手を殺したってさ、多分多少なんかこうなんだろう、
う
ん、
こう、まあ、情状酌量っていうかね、
情状酌量の余地というかさ、うん、あるんじゃないって気もする
から、しかも殺してないんだよ、昏睡状態にしたって言ってたから、うん、殺人じゃないんだよ。
なんでこうさ車止まった瞬間にヒャッハーみたいなさ、脱獄のチャンスだみたいなさ、なんか、うん、そんなみたいな。
あれね、だからあれなんだよね、なんかあの要塞警察とかああいう系のやつでさ、絶対さあそこでこう、うん、協力こいつらとしなきゃいけないになるときってさ、うん、凶悪犯と一緒に閉じ込められる感じじゃない、うんうん、凶悪犯じゃないんだよね、なんか警犯罪者、うん、まあ、警察とも言わないから、まあ、詐欺師とかさ、うん、なんかそんなんだから、なんかぶっちゃけそのアクション映画内における凶悪犯の基準で考えたら、まあ、軽犯罪者たちが集まっていて、そこでなんかこうわちゃわちゃやってても、まあ、やっぱそのパワーバランスとしてやっぱ普通のいわゆるこう要塞警察的なアクションで考えると、うん、まあ、それはそんな盛り上がんないよねっていうかさ、そんな危なくなくないっていう話にやっぱなるし、なんかそこの最終的にその各々の事情を話し始めるあたりで、これはやっぱあれですね、やっぱあのスーサイドスクワットと同じ問題点というか、うん、なんか共感させに行ってくるために、うんうん、刑自体っていうかその罪自体を軽めに設定するっていう、
うん
うん、そういうもんじゃなくねって思うんだけど、うん、その、うん、別にどんな重犯罪者でめちゃくちゃ人殺したやつだったとしてもさ、そのドラマの描き方で、まあ、でもこいつらはそうは言ってもなんか生き残った方がいいなって気持ちにさせるのがなんか、
うん、
ね、アクション映画のストーリーテリングなのではと思うけど、なんかそうじゃなくね、なんか、
うん、あとなんかね、あそこでこう罪状語るとかだったらさ、うん、なんかそのこう他の囚人たちが犯してる卑近な罪に比べてさ、多分最後 の, そのレイプしてその、まあ、ほぼ未成年に近い子供をレイプしてさ、うん、その死体をこう
ガンガン未成年ですよ、13歳です、
13歳ですよ、
ね、隠したっていうさ、うん、もうなんか埋めてしまったっていう、 でそれに対してさ、あっはっはみたいなさ、あいつの凶悪さっていうのがさ、こう多分他の囚人たちに比べて、他の囚人たちはまだなんかその、うん、囚人とはいえ、なんか最初にあった囚人と警官っていう垣根はあるとはいえ、うん、なんか話していくうちに心を通わせることができたが、しかしお前は許せんみたいなさ、そういう流れにできると思うんだけど、なんかいかんせんさ、他の囚人の罪状もさ、うん、そんなに個人のエピソードってそんな語られないっていうかさ、
うんうん、
あのそこの比較、なんかそのこう法律の外にあるけどでももう絶対に許すことができない悪、
うんうんうん、
となんかこう法律の下では裁かれてるけど、うんうん、でも本当にそれはなんかその絶対的な悪から生まれたものではない悪みたいなものの対比ってさ、多分、うんうん、あるなんかその意味で描くこともできると思うんだけど、
うん、
でもそうでもないじゃん、うん、なんか、うん、なんかいいやつみたいな、
うん、
あの、
うん、
ぐらいのバランスか、
そうね、
ですよね、なんかね、
なんかこうなんだろう、もうちょいこうさ、なんだろう、あの 例えば囚人だから最初はなんか割と規律を重んじるやつみたいな感じで主人公出てきてさ、うんうん、でその後その最終的にはさあのバー開きておじさんはさで、まあ、お前はじゃあもうバー開けばいいよみたいな、うん、そのどの感情みたいな、うん、こうところをやって
もうお前行けみたいな、
なんかもうあのさあのあのなんだろうアングルとかさ、うん、もうあそこの天気とかも含めてさ、うん、それはさもうさお前もバー開き行けって言う空気感
で、うん、空気感すぎるしなんかなんか軽いくらいその決断にたどり着くまでみたいなさ、うん、なんか、うん、すげえ寒い湖のそこから頑張って這い上がってであの、うん、人工呼吸とかもしてくれたし、うん、お前はもうよしみたいなさ、
うん、
そんな採用みたいな、
うん、いやなんかなんか
あれって
うん、この映画さ、うん、ノリがいいよね
いやシリアスなのになんかもう、うんなんかね、そこら辺の展開やたら軽くて、
いやほらなんかあの、うん、ほら画面がシリアスっぽくなるとさ、うん、なんかちゃんとみんなそのシリアスっぽいノリに合わせてさ、うん、それまでなんかこうシリアスにする説得力がなくてもさ、うん、とりあえずなんかシリアスっぽくなるじゃん、うん、みんな、うん、
なんかちょっとフロアのなんか BGM の雰囲気で盛り上がり方がちゃんと変わるみたいなな
んかこうノリいいよねこの映画
の、うん、その意味であ
のだからなんか冒頭なんかすごいちょっとこうさあのなんかこう巨大なさ雨がっぱを着たさ最高、うん、
あ
キラーみたいなのがさ、
うん、あった韓国映画みたいなね、
うん、
ねなんかこうさあの、ね、殺人のなんかこうオールドボーイとかさ、うん、殺人の強くみたいな感じのさ、うん、あれ出てきてさなんかこうさこう地面にさこう助けてくれって言ってもさなんかこう負傷してるさなんかそのチンピラみたいなのさ足に鎖をつけてさどんどん引きずっていってさ助けてくれって言ってさ穴の中にこうそいつを落としてさ頭をこうバーンって殴ってさで気絶してるところを上からこう土を持って殺すみたいなさあなんて凶悪なんだみたいなノリ、
うんうんうん、
なんか
あれって誰なの
だからあれ多分あいつじゃんあの襲撃犯じゃないですか、
う
ん、
襲撃犯
だからさ、
うん、あの相棒って言ってたでしょ殺したのが、
うん
うん、なんかあいつがさだからなんかでもその後あの冒頭でチンピラを殺した男っていうのはさその、うん、まあ実は娘2人をレイプされてねその復讐のために来てる、うん、まあ結構実は割と善良そうな男だったみたいなことがさ、うん、分かるわけなんでさ、うん、だからあの一致しないんだよね。あの、うん、冒頭のあのサイコスリラー感とさ、あの、その後のさ、俺の娘が殺されたよみたいなさ、うん、そこでのさ、なんかすごいこっちの感情移入できるところがさ、なんか全然重んなくてさ、うん、もちろんそういう演出でもあると思うんだけど、うん、なんか、やっぱその意味も、でもなんかやっぱノリがいいよね。あの、うん、なんかサイコスリラーっぽい場所立てだと、なんかちょっと一回本人のキャラクターちょっと置いといて、やっぱなんかちゃんとサイコスリラーっぽくやるみたいな。
うん、
そのやっぱノリがいい。
なんかいろんなジャンルっぽい見せ方をずっとやられていく感じ、
う
ん、
いいですね。
なんかねこうあと一歩でなんかこういくらでも面白くなりそうなだけに、う
ん、なんかねやっぱさ主人公のメインバディ一人誰かって設定しといた方が絶対面白くなる、
うん、そうね、う
ん、でもなんか、ね、あの最初さ、うん、最初めっちゃメインバディっぽくさ紹介されるんだよ、うん、なんか挟み入ってくるさあの、うん、お前の相棒はこいつだみたいなあいつ相棒ってのは才なんだなみたいなこと言われるからさ、うん、なんかなんかどんだけ
顔にタトゥー入れてやろうかな、
うん、
ジョーシーがピアス怒ってきたから
でなんかどんだけ破天荒だったりさ、うん、なんかこう、うん、なんだろうそやな警官っていうかさ、
うん、
あのだったりするのかなと思ったらさ、うん、なんかそのそやさとかを発揮する前にさ、うん、
なんかねで復活して、あこいつが復活してなんかもう逆に事態を引っかき回したりとかするのかなと思ったら、うん、まあそういうわけなんかなんかその中盤だれるから人盛り上がりさせときましたみたいな、
うん、カーチェイス入れときましたみたい
な本当だったらさ あそこでちょっとこうなんだ囚人たちに対して差別意識を持っててさ、うん、そやな感じの警官っていうのがさ、うん、まあ相棒でいてさでもなんかその彼が最後の最後でさ、うん、その犯人 そのこいつの娘をレイプして殺してんだよって言った時にさその犯人の腕を撃つっていうその警官としての一線を越える主人公を止めようとするっていうかさそのちょっとなんかなんだろうあの真面目な警官っぽくやってたのに対してちょっとこう大雑把に警官をやってちょっとダーティーな感じで警官やってたのを相棒に置くことによってさ最後その主人公が、うん、それまでその秩序の側にいた主人公っていうのが大きくその踏み出してしまうその秩序を超えた制裁みたいなものを含めてさ、うんうん、そのむしろそのちょっと秩序を超えてるやつが やさすがにそれはやっちゃダメだってっていうのを入れることによってやっぱそのより超えたなんか一歩っていうかさ、うん、その大きく見えるみたいな役割とかで置くこととかって全然できたと思うんですけど、うんうんうん、
いやそうだから人間関係のドラマをさそれこそ分からないけど、うん、最後に途中 のコスタリカ行ったと思った人が帰ってきて、うん、あのさ俺はレイプしたんだって言ってるやつを後ろからボーンって撃ち殺して終わるとかさ、うん、そういう人間関係のドラマでなんか展開ってできたと思うんだけど、うん、基本的に、まあ、一応何悪人が喋るあの自分が影響されて自分も撃つとか、まあ、あるっちゃあるんだけど、うん、なんかさ怒ってるドラマって結局心の入れ替わりって自分の中でのなんか咀嚼なんだよね、
うん、
うん許せない撃っちゃうみたいな、うん、そういうのばっかだから、うん、面白くないんだよね、うん、
いや あとだからさあのバー開きたいおじさんもさ、うん、あそこさあの許されあのもっとさちゃんとこうあの警官とさ主人公とやり取りしてたらお前行っていいよって言ったけど、うん、いやでもここはもうあのちゃんと刑期を全うするよみたいなさ、うん、あの自分からさ捕まりに行くみたいなのもさ あってもいいし、うん、あの助立ちに来た後に自分から捕まりに行くとかさ、うん、そういうのもあってもよかったと思うし、あと、うん、逆になんかあの主人公とあのソヤナ警官あのいや主人公逆でよくねとか思ったりとか、うん、あのソヤでめちゃくちゃ暴力的でであのいつもお前ちょっとたしなめられてるのにでもこの一戦だけは許さねえみたいな、うん、そういう方がなんかあの感情の高まりとしては結構熱くなれるから、うん、なんかあの真面目な人が結構、まあ、普通にその真面目な感情、うん、確かに道徳的な人にとってはその一戦は越えられないよねっていうところ だけだからなんか、うんなんかねすげえもっとドラマチックにできるとは思うんだけどそ
う、ね、なんかこうパーツだけ用意したけどなんか結局なんか特に組み合わせることなく、
うん
うん、どんどんどんどんねそのパーツだけで進んでいくからさほど盛り上がらないっていうね、うん、問題があった
なんかこう展開もそうだしジャンル的な意味での、うん、ジャンルシフト的な意味での展開もそうだし、うん、なんかこう登場人物の感情の展開みたいなのも感情だったりとか感情っていうか多分第一印象で持ってる印象からの実は本当はこういうキャラクターでしたっていうところの展開みたいなのっていうのは多分大きくこの作品って2つあったなんかチェンジとしてあると思うんだけどなんかさそれがさなんだろう全部うまく納得がいかないというかさなんかこう納得いかないぜっていうほど強い気持ちじゃないけどなんか納得いかねえなみたいな感じすごいあって例えばなんかなんだろう本当なんか多分それって多分囚人6人の囚人のキャラクターが実はそんなちゃんと描かれてないっていうところに結構ある気はしててなんか例えばさ実はそのすごい凶悪犯だった男っていうのを描くときって、まあ、最初なんか彼はそのもうちょっとひ弱な男っていうかさなんかむしろこう人も殺せないような、 なんか臆病な青年、うん、心優しい臆病な青年っぽく出てくるけど実はみたいなことだったじゃん、
うんう
ん、なんかでむしろその前半部分ではその犯罪組織の幹部の男の方がやっぱりその凶悪っぽく見えてさ、
うん、
なんかこうそこの影に隠れてるみたいな感じなんだけどさ、うん、でもなんかそれって、ね、そのなんかこうひ弱な青年っていうのが実は凶悪犯でしたっていうのは、うん割と実は普通にできるっていう か、
うん、
なんかそこの卑弱さをなんかもうちょっと卑怯な感じっていうか、
うん、
とかでこう見せることによってなんか後半彼がなんかそのいや俺はだからバレなきゃ俺は罪に問われねえんだみたいなことを言うのとかも、うんうん、なんかそこの前半部分でなんかちょっとこう卑弱だけど卑怯みたいな描き方って全然できると思うんだけど、
うん
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 でもなんかやっぱこう本当になんか気弱でかつ善良そうぐらいの勢いで書くから、うんうん、やっぱり後半急になんかその俺の罪で騒げないんですよガーッハみたいになった時に、うんうん、なんかやっぱ悪霊に取り憑かれたようにしか見えないっていうね、うん、感じにやっぱあれ絶対あれじゃないですかデビルマンのさデーモン乗り移ってるんですからね、うん、あれですよねあれデビルマンになりかけてるよねあれね、
うん、
あれ完全にね
なんかなんかこれ誰に悪霊を取り付いてるのみたいな展開やった後にこういざバーって出てきた瞬間になんかガーってなるやつ
でもなんかあそこのキャラクターはその器用だけど卑怯なキャラクターって全然描けると思うんですよ、うん、なんかそういう、うん、例えばなんかそれってあそこのさ 船じゃねえ、あそこのこう護送車、水没していく護送車から脱出するみたいな時にさ、うん、なんかちょっと自分だけそこで生き残ろうとしてさ、うん、なんか他の2人のことを見捨てて出て行ってしまうとかっていうのを1個やったりとかするだけでさ、あ、なんかちょっとこう気弱そうには見せてたけど、
うん、
あの自分のことしか考え、気弱なだけであって優しいわけではないんだっていう、うん、なんか描写とかって多分あそこの沈んでいく船のところとかで全然描けたと思うんだけど、なんか例えばその鍵が落ちちゃってそれを取りにすぐそこにいて取りに行ける状態にあるのは彼だけだったけど、そこで彼が、ごめん俺は死んでくねえからみたいな感じで出て行っちゃうみたいなとかってやるだけで、なんかその後のガーハープとかになるのとかもちょっと納得できるっていうかと思うんだけど、なんかやっぱこうそういう、こう、このキャラクターが実はこうでしたのグラデーションの説得力がことごとくないっていうね、
いい、なんかそのいいキャラも悪いキャラもねないよね、
そうなんですよね、
でなんかこう俺最低でもね、どんなにもその途中とかちょっとつまんなかったりとかそのあんまりうまくいってないなみたいな映画とかだったとしても、なんかあでもここをやりたかったのねの一点だけあれば、一点がいって結構できるとは思うんですよ割と。僕あのネットフリックスの中の映画で、あの多分誰でも見てないと思うんですけど、あの天使が眠る前にっていうなんか映画あって、これなんかあの主人公があのすげえ長距離ドライブしてたら、あの女の子を引いちゃって、そのなんか森の奥のみたいなところで、で山奥の道で引いちゃったら、その女の子の親友みたいな子もなんか出てきて、その子がもう大パニックになって、この男が私の友達殺したみたいになってて、とりあえずしょうがねえからなんか車乗せてみたいなことをやってたら、なんかその向こうはこっちのことを大殺人犯だと勘違いしてるし、こっちもそれをこう収めよう収めようとすればするほどどんどんなんかこう事態が悪化していっちゃうしっていうのをこう延々こう繰り返していくみたいな展開がもうひたすら続く映画なんだよ、90分ぐらいで。でこれ最終的にそのタイトルの天使が眠る前にっていうのとつながるのが、そのいろいろあって結局その女の子を追いかけて、なんかもうでもよく自分が殺人犯じゃないことを理解してほしいから追っかけてるんだけど、あのとにかく通報とかしないでくれ、頼むから静かにしててくれっていうことを言いたくてずっと追っかけてたのに、最終的にもうある一瞬でそのラストで、あ俺もうなんだろう、なんかもう殺そうってなって、それまでは殺してないよってことを言うためにずっと追っかけてたのに殺すっていう風になるっていう、その瞬間になんかあのそれまで首につけてた十字架みたいなのが落ちるみたいな、なんかまあ割かし分かりやすいあの描写とかもあって、でまあその女の殺しちゃうみたいなところに行くっていう話があって、だこれとかは僕見た時なんかそんな面白い映画じゃ正直なかったけど、あまあでもここをやりたかったのねみたいな分かったんで、やっぱ、そのどんな善良な人間がなんかひたすらずっとやってた結果、最終的にその善良じゃなくなる瞬間っていうところを描くためにこの展開をずっとやってたんですっていうのは、ああまあなるほどって思って、そこを思ってまあ割と印象にはちゃんと残るんだけど、
白氷は何やりたかったの？
そうだから
白氷シーン、
いやだからあのタイトルとかさ、そういうの見るとか天使が眠る前にとか、なんか現代も似たようなタイトルなんですよ。だからなんかこう、あそういうこう天使的な神様みたいなのがもう 見てるって思ってるから善良でいられるけど、そうじゃなくなる時間帯にはもうそうじゃなんかその闇落ちするみたいなさ、じゃなくこの映画のね、あの現代ね、あれのスペイン語だけど、まあ、英語に直すと ビローゼロだったのよ、だからあの氷点下なんです
よ、
氷点下なんだよね、
怒りのこう沸点みたいな、そういうことでしょ、
あ氷点下だったってこと、
怒りのもうこのこれはもう俺の我慢の限界だぜみたいな、
でも怒りの沸点ってさ100度とかで表すの、氷点下で表す
そう氷点下だったら沸点異常に低い人とかになる
よね、でもなんかそれをやるにはやっぱりその主人公にとって普通の人だけど、でもここの部分だけは絶対に踏みにじられたくないとか、そこだけは絶対にその犯してはならない部分っていうか、なんかその倫理観みたいなっていうのをやっぱ前半に提示するか、まあ作中の中でこう娘っていうものに対して、娘とか家族に対して彼が持ってる気持ちとかっていうのをどっかで描写する、それは例えばなんだろう、運転してる時のさ、まあ、あれ普通に多分後ろに護送車の犯人とかと一緒に閉じ込められた時に家族の話をするとか、なんかそういうのとかだけでも多分なんかそうなると思うのよ、なんかあそこで最後主人公がさ、まあ一応格好好きの見せ場としては、まあ作品のテーマ的な部分としてはそこじゃん、なんかその最後ヘリがこう飛んでてさ、あの法律ではもう実質的に法 もう証拠がないから裁かれない犯人っていうのさ、うんうん、俺が裁くみたいなさ、だからそこの一線を越えるための説得力って多分なんかどこかでその主人公の内面を語ってればそれってできたと思うんだけど、うんうん、なんかこうこの映画のやっぱこうすごい弱い部分として内面は描いてなくて、
うんうん、
一切内面は描いてなくて、なんかあれなんかこういう感じにこいつなったんじゃねみたいな雰囲気、なんか、
うん、
ちょっとなんか怒ってんじゃねとか、なんかあの、うん、なんかちょっと悲しくなってねみたい なんか雰囲気だけでそれが進んでて、
うん、
なんかこう表情とかね、でなんか決定的にこうやっぱ彼があそこでそれまであれだけこう ルールみたいなので縛られてた彼がさ、こう囚人を撃つっていう決断に行くまでの心の動きって大きくあるはずで、それに説得力がないと観客は乗れないと思うんだけど、だからやっぱそれを描かない、描いてないんだよね、なんかね、こう、
うん、
いやでも氷点下ってタイトルめっちゃ悪いね、なんか
そう
あの、ね、普通さそのタイトルって分かんないけど、主人公がなんか分かんない、例えば娘を亡くして心が氷点下のように冷え切っていたところで、最後これだけは俺でも許せねえみたいなさ、あの牽制的になった主人公がでもこいつは許せねえってなんか沸点が上がっちゃって殺す映画とかだったらさ、逆説的に氷点下ってタイトルでもありだと思うし、もし今作の同じストーリーでタイトルつけるなら氷点下ってタイトルよりなんか気温上がったよ、
沸点とか、
沸点とか、
そうね、
怒りとかそういう感じだよね、
うん、なんかそうだから、あの後からなんかこれタイトルなんかでも白氷って感じでもないし、何、うん、だったんだろうなと思って、
感情のメタファーにはなってないよね、
うん、
状況のメタファー、状況のそのまんまの、
うん、
何言葉ではあるけど、
うん、そうでなんか、いやでも俺それが例えば氷点下っていうタイトルつけるんだったら、例えばフローズンとかさ、うん、あの、うん、言うんだったらさ、うん、もうさあのこれはもういてつくような状況にひたすら置かれるっていうことが主題で、
うん、
そこの怖さとか、うん、の面白さをこそ描くんですよとかさ、うん、かキューブとかなんてさ、うん、まあ、このキューブっていう場所に閉じ込められるっていうことについての映画なんですよっていう、なんかその、うん、ジャンル映画ならジャンル映画なりのさ、うん、その、うん、メインとなる
核、
うん、そう核をさ、うん、やってじゃない。でもこの映画の場合その氷点下であることって別にそんなその
だってめっちゃ暑い日とかさ砂漠を護送するとかでいいわけです、うん、言うたら
一要素でしかないから、
うん、
その氷点下であることによって事態がなんかものすごく悪化するとかでも別にないし、
うん
うん、
だからこうさ縛りがないよね、
うん、
あのなんか こういうジャンルチェンジものってさ、うん、なんかでも、うん、とはいえなんか縛りって必要な気がするというか、
うんうんうん、
例えばこれジャマコレットフェルだとランクオールナイトとかってさ、結構一つの街の中で場所もさ、そのやってるアクションとかも全然変わるけどさ、でもやっぱ一晩の出来事ってくくりがあるから、なんかこう映画的に成立するというかさ、夜から始まって朝にその湖畔の場所でその最後のね展開になるっていうことが、なんかこう一つの続いてるものとしてなんか結構綺麗っていうか、なんかまとまった感じがする。
あとあれは息子を守んなきゃいけないっていうのがあったから、今作もちょっと近いんだよね。あの、うん、何この囚人だけは絶対に殺しちゃダメだとかさ、
うん、
なんかそういう映画なかったっけ、なんかそのこの囚人は極悪人なんだけど、こいつが死ぬとあのクーデターみたいなのが起きるから極悪人なんだけど殺しちゃダメだみたいな映画ってなんかな、
あれ
コンエア、
コンエアじゃない、
コンエアか、
うん、
コンエアですらやってんだよそういうこと、
うん
うん、なんかだからほらシチュエーションをさ、もうちょっと護送車の中でくくるのがさ、
うん、
なんか一応基本的に護送車の中でくくられてはいるんだけど、なんかなんだろうね、うん、あんまり護送車っていうワンシチュエーションがなんか別に最後護送車から降りたら、最後に市街地のところで最後銃撃になってとかって全然やってもなんか護送車っていう縛りでなんとなくつながってる映画っぽく見えたりもすると思うんだけど、
うん
うん、
なんかなんだろう、やっぱ護送車がどう進んでるかとかが全くわからない、
うん、
なんかさ、あのそもそもこの映画成立する上で全く納得できないのがさ、
うん、
あの霧最強すぎない霧、
うん、
あのなんかこうさ霧が出てきたことによってさ、なんか全てが機能しなくなるじゃん、
うん、
あのまずなんだ警察の本部との連絡がつかなくなる、
うん、
で周囲に他に通る車も一切なくなる、
うんうん、
ではその主要な登場人物以外の外部の人間が全くいなくなる、
うん、
で普 通さ多分ここからこの時点の移送しますっていうスケジュールを多分知っててさ、その時間までに車が来なかった場合って多分どっかで多分応援とか行くと思うんだけど全く来ないんだよね、
うんうんうん、
なんか霧、なんか霧が出てきたなみたいなさ、うん、すごい一気に大会から隔絶される
ってそうだね、サイレントヒルじゃねえのか
それやっていいのはホラーだけだよね。
そうですね、まあ、ミストとかサイレントヒルとかね、
うん、ホラーかスーパーナチュラルなものだけだよね。なんかそういうその霧が出てきたことによってなんかその外界との連絡が取れなくなっちゃう。別になんかさ、うん、あの犯人がなんかなんだろう、その警察無線みたいなのさ、
うん、
なんかジャミングしてたみたいな描写は一切ない
です、うん、これまさかそのカーペンターでその要塞警察のついでになんかザ・フォックまでオマージュしたみたいな、なんか謎のね、なんか霧の
意外にあんのかもね。
あんのかな、うん、
今作だからさ、冒頭でメールくれた誰かも言ってたけどさ、なんか、うん、オマージュだと分かり、ま、嬉しかったですってさ、オマージュと分かるかみたいな。
分かんねえ。まあなんか古い
タイヤ。俺はマジ、うん。ロボコップしか分かんなかったけど。
だから、いや、なんかあれ何、オマージュってか、マジでかその何、何かのメタファーなんだとして、なんかその古いタイヤで後で捨てるよみたいな。う
ん、え、うん、どういうこと、
あ、だ最初のタイヤ交換、うん。
タイヤ交換のさ、下りで。タイヤを交換して、後でタイヤを捨てる。なんか捨てるよみたいなこと言って、
囚人のメタファー、
なん
あれは
古い自分を捨てる、
生まれ変わりのメタファー、
生まれ、もう一回パンクするよみたいな、
あ、そういうこと、メタファーとか言うのかな、なんかそういうもんじゃないけどね。
まあでも、まあ、あるいはなんだ、ほら結局その後犯人もさ、この車のタイヤをさ、もう一回護送車のタイヤをもう一回交換するじゃないですか、犯人が。だから、なんかこうすごい、なんかなんだろう、こう、ビジュアルとして、こう主人公とその襲撃犯っていうのは、一歩、
う
ん、
ああ、そういうことか。
ちょっと何かが違っただけでそうなったかもよ、うん、みたいな。
なるほどね、なるほどね。
ああ、娘いるしね、
うん。
娘とタイヤで、因が2個踏めてて、偉いってこと。
因は踏んでないな。因は何も踏んでないね。
うん、ああ、なるほど。あ、でもそれはそうか。まあ、うん、でもまあ、まあ、踏んでたとてって感じですね、
うん、まあ、あと、なんか、メタファーで言うとさ、鹿が大量に出てくる
じゃ
ん。もうね、そのままやんみたいな。鹿ってさ、うん、だいたいそのね、あの、ムクとかさ、
俺、スリービルボードで見たから知ってる。
うん、そう。
あなた、娘なのねみたいな。
キリスト教におけるね、なんか
こう、
うん、無垢なものだったりとか、うん、そういうものの象徴っていうのね、
鹿っていうのね。うん、いや、で、なんか、霧の中からの鹿が見てくるみたいなのあるじゃないですか。
うん、
あれが、その、レッド・デッド・リデンプション2で、あの、うん、自分の、あの、行為に応じて、なんか見つめてくるやつが、あの、鹿とか、あの、狼とかになるんですけど、うん、そのシーンと、あの、絵面が全く一緒っていう。
なんか、ちょっとゲーム的な感じなのかな、ここ超似てる。やっぱ。
なんか、そう、あれはすげえ、うわ、ここに、レッドリデンプション2だって なりましたね。
だから、
もう、単純にゲーム的な、うん、
そうそう。
ゲーム的な面白さのある映画ではなかった、ね、うん。なんか意外にステージ単位で見れば、なんかそうなのかもしれない
けど、うん。いや、なんか、で、しかもなんか、あの、レッドリデンプション2においても、そこでなんか主人公のなんかこう、心情を表すものとして、あの、動物が出てくるんだけど、なんかもうそのまま、なんかめっちゃ同じようになってて、なんかもっと映画だから、なんか能動的に使ってもいいはずなのに、なんか、それだけでしか使うんだとか、なんか。
マジの単発だもんね、なんか。
マジの単発だから。
そうね、なんか俺、やっぱ、なんだろう、まあ、その、もちろんさ、制作国がスペインとかで、そんなさ、うん、世界的に有名な人っていうのがなかなか出るもんではないのは、まあ、わかるし、しょうがないんだと思うんだけどさ、うん、なんつうんだろう、なんかこう、俺、こう、置き換えていくと、絶対なんかその、例えばわかんないけどさ、フランスだとなんかジャンレロとかがさ、なんかメインで出てきてたりとかするだけでも、うん、なんかもうちょっと飲み込みやすい映画になる気がするの、うん、なんかその、うん、大味は大味だけど、うん、俺だから、やっぱ、さ、ドゥエイン・ジョンソンとかさ、ジェイソン・セイサムとかさ、ジェラルド・バトラーとかさ、なんかああいうこう、うん、もう本当大味アクションみたいなのに出る人たちって、うん、でもちゃんと毎回面白いのはさ、やっぱ、
うん、
ある種の大味さをなんか支えられる筋力みたいなのがやっぱあるからだと思う、うん、なんかこうこいつだったら一貫してなんかこうだなとかさ、 うん、あとその過去作のイメージとかも引きずって、まあ、ジェイソン・ステイサムなんだから、まあまあ、まず強いなんか元軍人とか元警官とかなんかそういうポジションでもう強いんだなとかさ、リアム・ニーソンだったら多分なんか分けありだなこいつなみたいな、さなんかもうなんかこうちゃんとこう組み込まれたその過去作のイメージとかあるんだけど、今回のこの何スペイン版水谷豊みたいな人のこの人のこの
小市民感がね、
そうなんかまあだってその住民住人たちはねまさにその小市民的な、
めっちゃめっちゃいい言い方するとソン・ガンホみたいなことでしょ、要は国民の代表みたいな、
そうそうか、
いや違う、ソン・ガンホが何なんかだったらめちゃくちゃうまく使われてるけど、
それもなんかあんま、ソン・ガンホとかだともうちょっとでも最後あの娘、自分が娘いるから撃つっていうことの説得力って、なんかソン・ガンホだともうちょっとあった気がするけど、
そうだね、なんか情念みたいなね、
でもごめん、あの覆すようだけど、これ正直役者の存在感でどうにかなったザルじゃないと思うから
、まあ、そうなんだけど、いやもちろんそのプロット上の問題っていうかさ、なんかはあるから、その別にその役者入れ替えたから速攻で良くなるわけじゃないけど、なんつうのその役者力によってそのプロットの穴みたいなのをもうちょっとこう埋めやすくなるっていうか、だし何ならその今あのソン・ガンホ出てきたから、なんか韓国とかで作るんだったらなんかもうちょい常年のドラマになっただろうなっていう感じの気もするし、なんかいい、なんかねハリウッド的な軽薄さとそのなんかそのヨーロッパ的なちょっとなんか常年というかその感情のドラマみたいなののなんか悪いとこ取りしたみたいな感じにちょっとなってて、
いや多分ね、あの吹き替えがもしあの主人公が大塚明夫とかだったらあのねもっと分かりやすかったと思う
んですよ。ゲームじゃん、だからゲームのムービー見てるテンションで見ることじゃないですか、本当にそう、なんかまあちょっとやっぱなんだろう、ネットフリックスに、まあなんだろう、あんまり毎回ないネットフリックスっていうくくりで見るのもちょっとあれだけどさ、やっぱどうやっても弱いラインだよ、ここのライン、
なんかなんだろう、でもあの久しぶりじゃない、てかなんかさ結構去年からさ、まあコロナもあったから割と配信作品多く取り上げてますけど、なんか割と打率良かったじゃないですか、
はいはいはい、
ここ最近、
まあなんかその好き嫌いとかはね多少あるにしても、
そう、なんかこう概ね作品のなんか見なくて良かったなっていうか、あのなんかその作品のねその好き嫌いとかと、まあ内容に関して取れる部分があるな、ないみたいなことの話とか、まあ私とパズルの話とかもしたけどさ、なんかこうある程度のなんかそのこう、あでもまあまあ見てとりあえず見てよかったなみたいなさ、こう感じの作品はね、なんかだから、去年結構ベストとかにちゃんとホースガール入ったりとかさ、あとハーフオブイットとかさ、結構さなんか割と打率高かった気するんですけど、なんかこうやっぱ久しぶりにこの感じ来ました。なんかほらあのその住人たちとかさ、あの島のやつ、
あれあのね、あの
あ、アポストルとかさ、なんか
結構アポストルが、うわ、
なんか久しぶりにこのなんか雰囲気面白そうな、なんかこの感じ来ましたね、これなんかね。
なんか見終わった後になんか、はいっていう、なんかその想定していったのがさ、まあなんかでもやっぱ B 級アクションではあるのはさ最初から分かってっから、まあだからその最初のメールでも言ったけどさ、その10点満点中7点みたいなの言ってるけど、まあ、そもそもが7点満点みたいな映画だと思うんですよ、本来で7点満点で4点みたいな感じ、なんかその、こっちの想定そもそもそんな高くねえけどそれもちょっと若干下回ってきてるよねみたいなのでさ、ねえなんか期待通りのもん出してくれよ、それいいんだけどね、
俺なんか今回多分見ながら多分延べ5回くらい寝て巻き戻してっていうのやった、
寝なかったかな、寝なかった、
でも ぶっちゃけ携帯はちょっと見ました、
ぶっちゃけなんかもうそのなんか画面に食えるように見ることはなかったよね、ついぞ一度も、
いやなんかやっぱあるんだね、なんか、自分の集中力とかなしにしてやっぱ、あの釘付けにさせてしまう映画ってそうじゃない映画って明確にあるんだなって、
こう言ったらあれだけどさ、なんかそのここでのこの時のキャラクターのこの発言とかさ、なんかこのアクションっていうのがさ後半の何かにさ 有機的にあんまり絡みついていくような映画じゃなかったからさ、うん、なんかそういう意味ではすごいこう流れるように見られる映画ですよね、
うん、よく言えば、まあうん、あの最初 のお便りでも出てきてタイトルだけ挙げられてたけどさ、失墜とかはさ、なんかこう明らかに変わったことやってるわけよ、
うん、
だからなんかちゃんとあんだよそういう映画も、あの、うん、失墜はあのこれも超ネタバレしますけど、失墜あれですからね、うん、あの序盤から出てきてたお父さんがそのサバイバル術を使ってその雪山で殺し合いみたいなのが始まっちゃってどうするっていう話かと思ったら、その中盤でその主人公だとずっと思ってたやつが死んで退場して、そっからそれまでサブキャラクターだと思ってた、
うん、
その女性の側のドラマになるっていう、
うんうん、
あの明確にバトンタッチするんだよ、
そうそうそう、
最初主人公の家から始まるのにさ、
うんうんうん、そう主人公 の, その男の家から始まって、その家族のドラマとかもちゃんと描いた上で、
うん、
向こう行ってから登場した女性っていうのが、その戦場帰りでもうちょっとトラウマを抱えてしまってる女性みたいなのが、あの自らの戦闘能力でその状況を脱する方向に一気にチェンジするっていうので、うん、まあ、そういうのはやっぱ勝負のしどころがなんかはっきりしてるからやっぱ面白いなと思うんだけど、
うん
うん、スペイン
作品なんか脚本読んだ時すげえつまんなそうだよ
ね、
なんか正しいんだけどつまんなそうだよね、脚本だけ起こした時に、
うん、
なんかまあ合ってる合ってる、この描き方まあ間違ってはいない、うん、だがみたいな、なんか
なんかね、あの誰からも批判されない代わりに、なんか特にこれといって褒められることもなくこう、
うん、失墜とかで多分 脚本で言ったらさ、すげえ大反則やってるからさ、
うん、
いやこれはって言うんだけど、そのかましこそがやっぱ味になってる、
うん、
映画だから、
そうな、まあその全員は絶賛とかしないにせよ、まあ引っかかる人にとってはなんかすごく興奮するものになり得ると思うんだけど、うん、
まあ、去年ランキング作った時にやっぱその住人たちの話って出なかったじゃないですか、
うん、
なんか今こんなに今一応喋ってるけど、
うん、
あの皆さん覚えておいてほしいんですけど、多分年末会多分誰一人として、うん、あの白票って言葉ね、うん、言わないと思います、
白票のハの字も出ないでしょうね、もうね、
出ないと思いますよ、
なんならマジでタイトル出なくなる可能性あるよね、
うん、
そう
ね、なんだっけあの誤送のやつみたいな、なんか年にでも
覚えておく必要ないです
よ、ね、1本ぐらいはなんかでもなんか年にさこう、うん、あるとなんかなんていうの、平均点みたいなのやっぱ上がりすぎるとなんか、うん、あれだからちょっとたまにはいいかなっていう気持ちにもちょっとなったりはしましたけど、
うん
うん
う
ん、はい
はい
すいませんでした、ごめんなさいね、
いいんじゃ、
僕がね、わがまま言って、もっとなんかいっぱい面白そうな映画ある中で、なんか、いや、最近ちょっと重めのやつばっかりだから、たまにはなんか違うのがいいなんつってね、白球やったら、もう思ったより全然ふわふわのやつが来ちゃったから。
味がしなかったですね。
ごめんなさいね、本当に。
味がしなかったですね。
全然なんか、なんか、あの、公民権運動かなんかのやつとか見とけばよかったです、素直に。
マイアミのやつ。
マイ。
うん、
めちゃくちゃ見たいですけどね、その夜もマイアミで、
うんうん、
めちゃくちゃ楽しいですけど、
ね、本当にすいませんでした、
うん、はい、いやでもさ、
そう、タイトル通りの映画でしょ、白氷、
うん、
薄い氷みたいな、ね、なんか薄味のなんか
あの高いカビ氷みたいな、
ね、なんかこう、あ、食ってんのかなみたいな、うん、なんか そういう感じの、ね、映画
で、
うん、
口どけのいい感じの、ね、はい、映画でした、
はい、映画でしたね、何も残んない、ね、溶けてね、
そうした。本当に申し訳ない。終わりましょう。
はい。感じですかね。
はい。
はい。
これ今日下手したらお便り読んでる時間なんか長かったんじゃない？
まあまあまあ。あっちの方がね実りある時間。
ああ、そうです
ね。
確かに。実
りゆく感じでね。
あ、よかった。いっぱいお便りいただけてよかったですね。その意味ではね。
うん。
はい、いやでもごめん、あの一個だけちょっとあの言っておきたいのが、
うん、
これ結構多分早い段階で見たんですよ、うん、作品発表って聞いてから。
うんうん、
で多分メール募集出したから次の日ぐらいに行ったんですけど、
うん、
もうその後ねメールが届くたんびになんか、うん、この申し訳ない
なんかごめん、ね、募集しといてなんかごめんみたいな、
ああ見たんだ、あ、うん、なんかごめんねみたいな、
なんかねメッセージ的にはなんかもうあの今肉地図がね今注目している白票のお便り、皆さんからもぜひ見て募集してますみたいなテンションで出してるけど、
なんかね、あのこの番組がもさ、なんか別にほら毎回目利きで作品を選んでるわけじゃないじゃん、
うん、
最近、
うん、
なんかね、あのほら私というパズルとかなんか結構やっぱあいい感じで打率良かったなっていうかさ、
うん、
なんかあなんか雰囲気で選んだ割には結構飛ばしたじゃんみたいな、
うん、
なんかこう白票のこの感じっていうか、なんかあれですよ、あの いい映画を必ずしも毎回取り上げているわけじゃないということですね、
うん、当たり前のことを言いました
ね。そうですよ、会っていただけると、ね、はい、
そんな感じです、
はい、そんな感じですかね、
はい、
はい、じゃあ終わります、はいはい、じゃあまず、この番組では現在お便り募集しております。まあちょっとね、まあこの期間コロナの、まあ、緊急事態宣言期間、まあ、ちょこちょこメールアップで募集しようと思ってますので、うん、まあなんかまたちょっと後日、当番組のツイッターアカウントの方で、また次回の課題作品とか押しかけると思いますので、うん、よかったら、まあ、見た方メールいただけたらっていうのと、あとこの番組の感想とか意見とかね、あの夏目さんとかもメールくれたし、あと有料の方メール、うん、あのくださった、何さんでしたっけ、
ヒュピティア、
はい、からなんかああいうメールとかもすごい本当もらえると嬉しいので、うん、なんかねやっぱこう4人だけで必ずしもちょっと完結なんかできるわけでもないとは思うので、うん、なんかこう僕らも気づかない視点とか、うん、ここどうなのっていうのとか全然あると思うので、なんか今年はなんかそういうメールとか結構特に送ってもらえると嬉しいかなって感じがあります、う
ん、
はい、
ヒュパティアさんでした、ごめんなさい、
あ、パティアさん、ありがとうございます、
失礼しました、はい、
はい、アドレスとしましては 29.tiaz@gmail.com、 29は数字です、 29.tiaz@gmail.com までメールを送っていただくか、変文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索するとこのラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある DM の方から送っていただいても結構です、
はい、はい、
であとじゃあ有料版、はい、
うん、
はい、ピクシブファンボックスにて有料版を配信しております。もう現時点で94回になるのかな、
うん、お
もうすぐ100回相談します、
うん、
おえい、
はい、毎回まあ1時間とか長かったら2時間とか喋ってる時もあるんですけど、うん、まあ、短かったら30分とか、うん、で、まあ、こうちょっと放送終了後、まあ、収録終了後にちょっとこう雑談メインで、うん、まあ、最近見たものの話とかもしてたりもしますし、なんか本当にただの雑談、なんかもうファッションの話とかしてますからね、
ファッションもうね、でもやっぱさみんな気になるよね、やっぱファッション、ね、ファッションの話、
リューティーね、リューティー、
リューティーとか、ね、あとランドセルの話とかね、
うん、
ランドセル
とかの話とかをまあちょっと入れしてて、まあ、感想とかコメント欄にこうあの書き込んでくださってる方とかもいて、僕結構ちょこちょこ見てるんですけど、まあ、なんだろう、本編で読んでいいよみたいなやつとかってなんかそういう風に書いといてくれたら、なんか今回みたいにご紹介したりも全然しますし、
うん、
はい、ぜひぜひ皆さん月額300円からです、マックス1000、1万円ぐらいまで課金できるようになっておりますので、うん、よろしくお願いします。
たった月額300円からさ90時間分くらいのコンテンツが聞き放題になるわけでしょ。
そうですね、
こんなもディズニープラスもびっくりね、
もう
そうですよ、
はい、
ぜひ
そんな感じ、
お願いいたします、
はい、
はい、
じゃあなんか他もろもろ各自あれば、
あ、じゃあ、はい、金内武ですけど、はい、私が自宅などでやってる盛る夏の人書いて聖火日という団地で演劇などをしているやつの最終作品が、うん、3月12日くらいからやりますね。そろそろちょっと告知、時間とかの告知しなきゃなと思ってますので、よかったら盛る夏の人書いて聖火日でツイッターとか公式サイトがありますのでチェックお願いします。
はい、
そして、
はい、KTY という名前でラッパーをやってますが、先月、ゲット君っていうこの番組のね、イベントとかも手伝ってくれてる男の子がいるんですけど、まあ、彼が最近トラックメーカーラッパーとしてデビューしまして、で彼が作った、グッドドライバーっていうウーバードライバー、僕もね中村君もウーバーイーツの配達員やってるんですけど、うん、でそのウーバーイーツの配達員から見た街の風景みたいなのをラップした、グッドドライバーフィーチャリング KTY って曲を先月出したんですけど、
うん、
まあ、ちょっと今回、緊急事態宣言出て20時以降、ね、うん、ちょっと、まあ、お店の営業ができないっていう状況になってて、うん、でまあ、なんか結構こう配達しながらこうだいぶ街の景色が変わってたりとか、こう店が結構潰れてたりとか、店自体も大変そうだったりとかするような状況、うん、結構僕と中村君も見てて、まあ、なんかこのことをちょっとグッドドライバーのちょっと今の緊急事態宣言下の状況のバージョンも作ろうよっていう話になって、うん、急遽、YouTube の方とあとバンドキャンプの方で、うん、グッドドライバーフューチャリング KTY、21、なんだっけな、21イマージ、ファーストイマージェンシーバージョンというのを、うん、出しました。なんか自分で言うのもあれですけど、結構なんかちゃんとヒップホップしてると思う、
うん、
ので私なんか、うん、割とこう僕にしては珍しくちょっと割とコンシャスなことをラップしてると思いますので、よかったら、聞いていただけると嬉しいです、うん、はい、そんな感じですかね、はいはい、なんか中村君から音源もらってて、なんか陸地図で結構視聴者数多そうな回とかのエンディングで流してくださいって言われたんですけど、今日は流しません はい、
少なそうだから
少なそうなんで今日は流しません。なんか別の回の時に流します。はい、であと今日はエンディング、なんか最近あの学校の階段っていう映画のね、サントラを使ってちょっとビートを作ったので最後それを流します。はい、
はい、
そんな感じですかね、
うん、
はい、じゃあ本日は相手は私山田と
金内武夏アニメーションと
レイテと
高島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
止めます。